今回のチラシというか、これは何て言うんですかね、指輪っていうんですかね、それの後ろに一応僕の、考え方というのがざっと書いてあるんですけどね。でこれは次回の講演で、次回の講演というのは、冷静の進化というのを講演のテーマにしていって、その人間が進化していく過程というのを非常に細かく説明していこうと思っているんですね。でそこの大雑把なことがここにざっと書いてあるんですが、人間というのは実は一回限りの生というわけではないんですね。一回ここで生まれてきて、でこの一回の生で死んで終わりということでは全然なくて、非常に長い生まれ変わりですね、死に変わりを繰り返している。でですから、これは仮説として今は受け取っておいてください。それが納得できる、あ、その方が自然だなっていうね、そういう感じで取っておいてもらいたいんですね。おそらく遠からず、あと数年もかかる、10年はかからないでしょうね、科学的に証明されるようになると思うんですけど、ね、というのは多分ね、死者がね、死体から離れていくシーンがね、映るようになると思うんですよ、カメラでね。でそういうのが公然と映るようになって、テレビモニターで見えるようになったら、これは今の科学は考え方変えるでしょうねそうするといろんな宗教が言ってきた転生という概念が幅広く受け入れられるのではないかと思うんです。でもし転生というのがあるのであれば、人間は何のために生きているのかとか、何のために生まれるのかというのは、もっと根源的な問いかけというのが出てきますよね。一回だけの生だったら、よく物の本に書いてあるように、何を食おうか、何を食べようか、何を着ようか、でたくさん買っとったものが勝ちだという弱肉強食の世界になりますけどね。もし転生というのがあって、そこに何ていうか、カルマの法則というような、その悪いことをしたら後で悪いことが返ってきますよというようなことが本当にね、成り立ってたりしたら、これはちょっと話が変わってきますよ、ね。で今はね、仮説として受け取っておいてほしいんですが、もし転生がなくて一回きりの生だったら、これは神様は宇宙にいないでしょうね、間違いなくというのはあまりにも不平等ですからね、どう考えてもね。全く上に苦しんでいて、生まれたらすぐ死なないといけない子供がいるんですね。で一方はもう本当に豊かでね、そういう家庭に生まれてくる、日本もその中の国の一つかもしれませんけどね、そういう子供がいますね。これが平等であるっていうのは、ちょっと受け入れがたい。だから考え方は2つありますね。だから転生というのはものがあって、人間は全て平等に作られているっていう考え方と、もう一つは、いや、完全に弱肉強食なんだと、そういうところに生まれたやつは運が悪かったんだ、それでしまいですねどっちでもいいんですけどね。でもおそらく弱肉強食っていう世界観を持っている人に、心の平安っていうものは多分無念のものでしょうね、おそらく。ですからそんなに遠くない未来だと思うんです。10年はかからないと思うんですけどね、そういう世界観が変わってきて、転生という事実が科学として受け入れられる時期がもうそろそろ、もうほんのちょっとのところまで来てるなっていう気がするんです。でここの今僕の講演の中では、その転生という概念はもう自明のこととして、あるとして話をしています。ですからもしそうだとするとですね、非常に古い魂というのか、何度も何度も転生してきて、年を取った魂というのと、それから比較的若い魂があるわけですね。物理的な次元に生まれてきて、あまり転生を繰り返していない若い魂と、それから何度も転生を繰り返して経験を積んでいる魂がありますね。そうすると案外と自分の子供の方が年を取ってるかもしれないんですよね。可能性としてありますね。自分が結構若い魂、で子供の方が結構年を取った古い経験を積んだ魂であるということが考えられますね。そういう、これは別の言い方をすると、成長している、子供の方がずっと親より成長しているということがあるんですね、現実の問題としてね。でそういう親子っていうのはね、結構悲惨な関係になるかもしれませんね。というのは子供が親の言うことまず聞きませんよね人間ってのは本能っていうのがあってね、こいつは俺より下だなって分かっちゃうんですね、魂のレベルでこれを見抜かれてしまったら多分ダメでね、言うこと親の言うこと聞かないでしょうね。 ですからよほど気をつけて育てないとね、子供に腹の底を見透かされるような言動をするとパッとも子供の方から見かけられちゃう。あ、こいつは大したことがないなで言うこと聞かなくなっちゃうっていうことが考えられますよね。ですからそういう意味でも親の言動というのは非常に大切で、子供の良き模範でないといけないだろうと、でどうしてもやっぱり僕はですね、子供に正しく成長してもらいたいと思うんです。で正しく成長するというのはやっぱり心が豊かに育ってほしいんですよね。で心が豊かに育ったらどうなるかっていうと、自分のために働くというよりは、わかりますか、例えば勉強するにしますね。で今の学生だったら先生何のために勉強するんですかって、こんなことして何の役に立つんですかって、そういう聞き方しますよね。でもね、もし心が豊かに育っている人だったらそうは聞かないでしょうね。多分ね、問いかけが変わっちゃうと思うんですね。僕はこれを勉強してそれを身につけることによって人々に奉仕できるでしょうかって聞き方になるでしょうね。自分がこの才能を開花させることで人々の役に立てるでしょうか。だから先生が、君はこれ向いてるから立てると思うよって言ったら、じゃあやりますっていうのが、そっちの方がすごく豊かですよね。と思うんですね、僕はね。だから、もし心の豊かな人であれば、自分の才能を自分のために使うということはしないと思うんです。自分の才能は人々の役に立つために使うと思うんです。だから、今の世界というのは、科学の技術とかいろんなレベルのことを自分たちの利益だけに使います。例えば国の利益とかね、国益とかって、それでこの世界がこんな風に悲惨な状況になってきている。これはもう明らかにその私だけが良ければいいっていう考え方から来ているわけで、非常に心が未成熟であると思うんです。だから本当に豊かな心で育ったら自分の才能は生かす、人類のためにというふうな、ね、考え方 では勉強するのは何のために勉強するかというと役に立つからなんですね。人々の助けになるからなんですね、勉強する。でそれが自分に向いてるか向いてないかということで進路が決まってくるわけです。ところが今は全然学生はそういう考え方しませんからねこんなの役に立たないんだったら勉強しませんっていうその役に立つ立たないというのは単に就職に不利か有利か、それだけでしょ。これはちょっとなんか心の在り方が貧弱ではないだろうか。それはどこから来てるかって、親の生き方から来てるんですよね。社会の在り方から来てる。でそれがおそらくね、洗脳されてるような気がするんです。要するにこの世界は弱肉強食だと、弱い者が倒れていくんだと、で強い者だけが生き残るんだっていうふうに洗脳されてる、マインドコントロールされてて、でみんな自然にね、そうだと思い込んじゃって、で生き残るためには技能がいるっていうね、そういうなんか間違った世界観を植え付けられて、で一生なんていうか奴隷のように働かされる、そんな感じがするんです。でも現実の問題としてですよ、世界はどうなってるのだろうかっていうよく観察してみると、進化っていうレベルから見てもですね、一番逃げ回ってたような種族が生き延びて人間になってきてるわけですね。わかりますよね。で世界を制覇してて、もう頂点に立ったようなものは全部滅びてるんですね進化のレベルって。で必ず逃げ回ってた種族が最後まで今こうして繁栄してる、人間がね繁栄してるとか、そういうの。だから本当に弱いっていうのは何なんだろうか、強いっていうのは何なんだろうかっていうと、案外とその弱肉強食っていう世界観で強いっていうのは意外にボロッと滅びるんですよ。でそうでなくて、一見して弱く見えるものがと生き残ってるんです。これはね、もうちょっとね、世界観を考えた方がいいかもしれないですね。ですから、今の森の思想っていう先住民が非常に自然と共生して暮らしている、それをちょっと見直そうじゃないかっていう思想が出てきてますね。それはやっぱり文化人類学者、日本人なんかが熱帯林とかを見て、彼らは弱肉強食で生きてないと。むしろ上手に住み分けて共生している。ダーウィン的な進化論じゃないっていうことを言い出すわけですよね。むしろちゃんと協力してる、住み分けてる。だからむしろ世界が調和的に豊かに生きるためには、弱肉強食っていうのは危険なんではないか、別の思想があるのではないかっていうふうに、だんだん意識の転換が今起こってきてますね、世界でね。 先駆者というか意識的に啓発された人がそういうことに気づいてきて、で僕はですね日常の生活の中でね、上に立つ人、特にね企業なんていうのはトップで決まりますからでしょ、学校っていうのはやっぱり担任の先生、校長で決まるわけでしょ、でクラスは担任の先生で決まるわけでしょ、だからやっぱりそこを管理してるトップの人がいかに意識レベルが高いかっていうのにかかってるわけですね。ということは国はって言うとやっぱり政治家ですよね、首相でしょうね、やっぱりトップの人がいかに意識レベルが高い人であるかということが非常に大事だと思います。でそういう高いレベルの人誰が選ぶのかって私たちが選ぶわけですから、結局一人一人の意識っていうのが高くて遠いところまで見通せるビジョンっていうものを持ってないと正しい選択ができませんよ、ね、ですから僕が感じているのはその豊かな心というものをもう一度ちゃんと見つめて、そういう子供を育てていきたい、でそのためには教育というのがですね単にその就職とかね理科系の方が今あれがいいとかねそれから公務員がいいとかねっていうのはそういう視点ではなくて一生のレベルで見て自分が悔いのない生き方をした方がいいと思う、後悔しない生き方をした、でその方が僕は成長する、これはずっとそう言ってきてるわけです。ですから人生をあそこでこうしてたらよかったとかね、もっと違う生き方があったんじゃないかとかって言って一生こうやってこれネガティブな心ですね。ね、これはねここで言ってる一番このチラシですかねの中に書いてある否定的な心の状態は否定的なものから肯定的なものに移っていく、そういうふうに成長していく、心のその否定的な心の状態ですね。ですから否定的な心の状態というのは人の成功は妬むわけですね、で自分が成功したら怒りますよ、自分が成功したら彼らは努力しなかった、俺は努力した、だからこれだけの繁栄それから富を築いたのは当然だ、で全くその富とかを社会に還元しませんよね、これは非常に傲慢な生き方で無慈悲な生き方だと思うんですけど、ですごくネガティブだと思うんですね、でたまたま儲かったとかお金が財が入ったのは単に非常に運が良かったんだと思うんです。でネガティブな状態というのはおそらくそういうことだと思う、ね、でも高いレベルでの宗教っていうのかな、本当の宗教ですね、それは何々教に入っているとかっていう意味の宗教じゃなくて真の宗教が教えるところは常にその心の平安ということを教えるわけですね、心が常に平安で豊かな心でありなさい、それがとても大切なことだということを教えるわけですね。でそうすると人の成功を見て妬む、もう心が揺れ動いてるんですよね、で貧しい人を見て彼ら努力しなかったんだというのは実は本当は悪いと思ってるわけですね、自分だけが一人富をかつての獲得してそれを誰にも譲らないっていうのはどんな人とも罪悪感があるわけですね、その罪悪感っていうものを自分に対して言い訳するための手段なんですよ、この世界は弱肉強食であるっていう理論武装が必要、人間は本当に自然な心の状態であれば自分だけお金持ってるなんていうのはとても我慢できることがないのでねそれは耐えられないことだと思うんですよね。で、それだけその心が未成熟な状態で育ったっていうのは多分おそらく親の責任だ、それから国の責任だ、教育の責任だと思うんです。だからそういう心の状態っていうのを長い転生の間で繰り返して、で何度も何度も後悔する人生を繰り返して、でついにあるところで人間というのは俺はもう後悔したくない、俺の人生は俺のものなんだから自分を自由に生きたい思うようになりますよ、でそういう人が社会を飛び出していきます、勇気を持って一歩踏み出すんですね。だから時々無謀なのがいるじゃないですか、学校で半分くらい落ちこぼれてる、で先生からなんかちょっと変に思われてるとか、そいつが僕は歌手になりたいんだとかで東京にパーンと飛び出していくとかね、ありますね。本当はそっちの方がいいんですよ。親とか教師の立場から見たら無謀ですよね。で、なんとかやめさせようとしますね。ところが本当のね、人間の成長ということから言うと、その方が成長するんです。これはもう間違いなくそうなの。 そういうところで、いわゆるまあ土佐回りですけどね、あの一人で生活をして一生生きていくのがやっとですよね、東京なんか出ていったらね。でそこで一生懸命苦労して、だからね、ものすごい速さで成長していく。多分親を軽く追い抜いていきます。仮に失敗して帰ってきたんですよ。成功箇所になれなくて帰ってきたんです。それでも魂のレベルでは親より成長しています。そういうものなんです。ですから僕はね、あの子供が家を飛び出したい、何か自分の夢を実現したいんだと言った時には、ぜひね、あの飛び出させてほしい、勇気を持ってね。どうやって飛び出させるかっていうとね、頑張れ、行きなさいって言ったらいかないんですね、人間って反対するんです。まあ、飛び出していきますから、ぜひ反対してください。だからパーッと飛び出していきます。でそれはね、子供の親から見たら、閉めた、ニヤッとしてほしいんですね。あ、これでやつは成長するな。でそういうふうなね、なんていうか、度量というか、親が子供を信じる勇気、放り出してほったらかすんじゃないんですよ。ね、あの一番いけないのはね、ほっぽり出しますね。反対してて、親、子供の方が強くて、意志が強くて、子供が成長してて、飛び出しますね。で困ってるんじゃないかって言ってお金を送金したりとかね、そういうことしたら子供全然成長しないです。要するに子供が困ったら親に頼むとお金を送ってくれるって親が子供の成長を止めてるっていう状態になっちゃうんで、やめた方がいいですよね。そうではなくてね、もっとね、心のレベルで信じた。例えば子供の成功とか成長を神様に、親がね、いつも祈る、仏壇にいつも手を合わせて祈ってる、仏様にね、あの子がどうか自分の人生生きられますよ。そういうふうに親が、ね、いつも、ね、子供の知らないところでお祈りしているという方がずっと子供のためにはなるんです。まあ、本当なんですよあのもし実験あれだったら実験してみてやってみてください。ですから、あの本当にね、あの本当に子供のためになるのはどういうことなのかっていう視点からね、子供を育ててほしいんです。単に目先の利益じゃなくて、子供が魂のレベルで心のレベルで成長していくというのはどういうことなのか、そのために一番いい育て方というのはどういうことなのかという、そういう視点で子供を育ててもらいたい。でそうすると、あの例えばですね、心の成長という意味でいくとですね、今の学校っていうのはひどいですね。みんな右へ習いやでしょ。要するに、あの学校の先生の考え方というのは、あの社会の協調性とかね、わかりますね、突出したら困るんですよ、その子が。そういう視点からしかものを見ないので、いわゆるその子の個性、それから意識、心っていうのを全然見てないわけです。ですから僕から見たら、この子はすごい子だな、自分の意識あるいは意思をちゃんと持ってる。で先生でも自分間違ってると思ったら先生にちゃんと批判する。これは偉い子ですよね。ものすごく偉い子ですね。先生でも、たとえ先生でもですよ、先生が間違ってると思ったら先生はそれはおかしいって言える子っていうのは偉い子ですね。で僕から見たら、こいつは偉いやつになるなと、将来国を背負って立つ人間になるなと、このまま育ってほしいと思いますね。とか先生は違うんです、うるさいやつだなんとか騙させたいと思うんですね。これはもう教育は根本的に間違ってますよね。おかしいですよね。だから、あのなんていうのか、今の社会というのはね、あの上に立つ人がね、その本当にいいものを持ってる人を殺してるようなところがよくあると思うんですね。というかほとんどがそうだと思うんです。だから、あの本当にね、あの立派な心の豊かで立派な人間を育てようと思ったら、あの自分が正しいと思ったら反対を押し切れるような人でないといけないと思うんです。おそらくもしそういう人がいたら、例えばあのコンクリートの落下試験とかね、でも多分起こらなかったでしょうね。ね、でこれあの叩いて検査した方がいいんじゃないですかって上司に言えますよね。多分いいよいいよ、ほっとけよって上司が言いますよ。そしたら、まあ、疑問に思いながらもそのまま通り過ぎて本当に落ちちゃうっていうのがありますよね。で、あの放射能の臨界に達したあれでもですね、全員が全員でもういいよ、あ大丈夫だよって言って大事件が起こりますね。そういうこと多分起こらないけどね。で誰もが間違ってるって分かってるんですよ、心の底 でところがみんなは言えないんです。言ったらひょっとしたら会社辞めないといけませんね。だからそういうことがこの国をね、滅ぼしてるっていうのが僕の考えなんです、ね、 で、まあ、特に政治の世界というのは本当のことを言ったりとか自分が本当に思っていることを言ったらやめないといけませんねちょっとおかしな世界だなって思うんですけど、嘘をつくのが商売というか政治家っていうようなすごい感覚がありますよね。でも本当にあの豊かな社会というのは誠実であること、特に他人に対してはもちろんですけど自分自身に対して誠実であることというのは非常に大切なことだと思います。だからぜひね、僕が子供にね、僕の子供がどんな風に育ってもらいたいかなというのを僕の願望なんですけどね、例えばうちの子供が僕の世界観とか思想とかっていうのを共鳴してもらって、で同じようにそういう風に生きたいという風に思うようになってくれて、そしたらおそらく僕と同じような生き方をしたら多分家庭の方が会社より大事だ、親子関係の方が会社より大事だ、で夫婦関係の方がずっと大切だというふうに考えてくれるだろうと思うんですよ。そしたら僕だったら僕が会社に勤め、まあ今は勤めてないんですけど、会社員だったらどうするかというと、今日は子供の授業参観だから、明日はね授業参観だから非常に僕自分にとって大切な日なので休みます、僕ならそう言います。これはね会社にとっては非常に迷惑な話でねこれはね特に銀行なんか考えてください、証券会社とか毎日ね11時から12時までサービス労働をやってるんですよ、ね、で一人の人間がですよ、明日は結婚記念日なんです、私たちにとって非常に大切な日だから休ませてください、許されないんですねこんなこと許されないんですよね。で普通の人間の感覚っていうのはそういうのが一人出てきたらみんながもうなんだあいつは村八分になりますね。多分相談する人は辞めないといけないですよね会社は、ね、みんなから嫌われるものだと。でもね実はねそれをするのは勇気がいります。本当にそれなんでそういうことができるのかというと、自分がそれを信じてるからなんです。そっちの方が大切だということ、自分の思想の中で会社で一生懸命働く、みんながサービスロードする、ね、何が起こったかというとバブルが起こりましたね。上司の命令でみんな一生懸命働きました。会社で一丸になって働いて何が起こったら借金ですね今日本の国がどうなってるかって悲惨ですよね。もし本当に一人懸命な人がいたらあれ起こらなかったでしょ。あれが狂気だって誰でも分かりますね今だったらね。で一人ね懸命な人がいてこれはおかしいっていう人が誰もいなかったんです。これは不思議な社会だな。だから僕が上司だったら、僕が上司だったんですよ、一人そういう部下が来て明日結婚記念日なんだ、あるいは授業参観なんです、運動会なんです、で非常に家庭にとって大切な日なんで休ませてくださいから、お前は偉いって言いますね僕だったら、でむしろ他の人の前で褒めますね僕は、彼は偉いと自分の生き方を知ってる、でみんなも適切に休んで霊気を養ってそしてちゃんと仕事してくれ、僕ならこう言います。要するに人間というのは、ね、休まないと、そして霊気を養って緩まないと本当には仕事ってできないものなんですね。毎日毎日サービス労働してて疲れ果てていて、もう疲れ切っていて、それでどうやって仕事に集中するんだろうか。そうではなくて適切に休んでリラックスできて、だからこそ仕事に集中できるんですね。ですから人間というのは、ね、もっと上手に休まないといけません。阪神大震災の時だってそうですよ。役所の人大変だったんですね。それはそうですよね。あれ休めないですね最初の3日間ぐらいね。みんなが頼るところはもうそこしかないわけですから、押しかけてきてどうしたらいいんだどうしたらいいんだってなるでしょ。で救援物資が届いてくる、その整理をしないといけない、でボランティアの人もいるけれどもてんやわんやですね。で役所の人たち職員の人たちはもうぶっ続けて3日分ぐらい手伝いしますね。で3日目にぶっ倒れるわけですね。でまた次の人が来ますよね、ボランティアがやる、またぶっ倒れますね。でこれ繰り返すんですよ。確かにね、みんなが徹夜で、ね、2日も3日も徹夜してるときに自分だけ疲れたから寝ますっていうのはなかなかできないことでね人道的にできないですよね。だけどね、これはね僕は愚かだと思うんです。結局みんな一生懸命働いてるんだから俺自分だけ寝れないや、一生懸命働いて3日目にぶっ倒れる、これは効率が悪い。もし本当に有能な上司がいたら休ませるべきですよね。 お前ちょっと働きすぎてるから、このままじゃ倒れるから休めよって言って、上手にローテーションを組んで、休ませる人がいるべきですね。わかります？そういう人はトップに立つべきなんですよね。そういうことができる人がこの日本にいないんですよ。要するに、人間をうまく適材適所に配置して、その人を動かすっていう人間は、人を上手に休ませることができないといけません。なのに、休むことなくひたすら働かせようとするんですね。で、この結果何になるかって言ったら、倒れますね。もう疲れ果てますよね。ボランティアの人もみんな疲れてるんですよ。わかりますね。市の職員はもちろん、ボランティアの人も疲れ果ててる。そしたらどういうことが起こります？ボランティアの人がつ、あのね、ボランティアのグループがいますね。で、その場合はトップの人とか長の人が、ゆじってる人がいるでしょ。で、みんな疲れてるんですよ。疲れたらどうなります？ネガティブになるでしょ。疲れてなかったら人のことが好意的に受け取れますよね。誰かが何か言っても笑えますよね。ところが疲れてたらどうなります？何でも否定的に取りません。そうなりますね。そしたら、ボランティアのグループで一人が疲れて、僕、私もう辞めたいっていう人が出てきます。みんなでそうそう非難する。わかりません。これは何やってるかわかんないですね。ボランティアしてて、結局ネガティブを世界中に放出してますね。だってしない方がいいじゃん、ね。心の在り方っていうのは非常に大切で、ボランティアをしながら心がネガティブな状態というのは非常にまずい状態で、これは何もしてない、もっと悪いことしてるわけです。ですから、ボランティアをしてて疲れ果ててして、で、辞めたいという人を非難する。辞めさせまいとする。圧力をかける。これは、本当に優秀な人だったら上手に休ませるべきですよね。君ちょっと働きすぎてるから休んで。ということですね。僕はね、この世界はね、これほどなぜネガティブになってるのか、特に日本とか先進国そうですね、疲れてる、そう思いませんか。もうね、みんなね、仕事のしすぎで疲れ果ててる。だから子供に優しい言葉をかけるようなエネルギー的余裕がないんですね。だから一生懸命働いても疲れ果てて家に帰ってきますね。子供甘えてきますね。もうお願いだからほっといてって、あの素直な気持ちですよね。だからお願い、疲れてるの向こう行って、ね、素直にそう言える人たちが欲しいんですよ、ね、人間というのは素直じゃないですから、あのお願い、私疲れてるのだからもう少しそっとしておいて、それからあの甘えてきてって言える人はね、逆に正直な人なんですけど、人間は違うんですね。勉強したの向こうにやろうとするんですねもうこれはね、ちょっと自分に誠実でないかな。もっと誠実にね、疲れてるから動いてちょうだいって言った方がいいんじゃないかな。それよりもう少し積極的だったら、疲れないように働くべきですね。おそらくね。だから、あの僕がね、言いたいのは、あのみんながね、あの間違った世界観を持っているために、本当に仕事でね、疲れ果ててる。で、その疲れ果ててるために、そのネガティブが夫婦関係の破綻につながっていく、そして親子関係の破綻につながっていく。だから疲れてなかったら全然子供の態度と別の言い方ができるんですね。子供がなんか遊んでごちゃごちゃやってるんで、そしたらその中の良いところを見て、わあ面白いことやってるなって取れるんですね。ところが、疲れ果ててたらどうなるかというと、後で片付けないといけませんよね。子供がパッと片付けパッとやってくれるのはいいんですけど、あの、片付けるのが自分も加わらないといけないのがしんどいですよね。だから、また散らかしてるって思っちゃいますね。また散らかしてる、この子はっていう心の背景には、疲れてるっていうのがあるわけですね。自分が片付けないといけないっていうのがあるわけですね。疲れてなかったら、一緒に片付けることができる。だけのエネルギーがあったら全然違うものの見方ができるんですね。ということは、否定的な心から肯定的な心へ移るためには疲れてちゃできません ね。ですから今の癒しとかヒーリングというのは非常にね、今流行ってると言ったら、まあ、嫌な言葉だかもしれませんけど、本当は流行ってるんですよ、ね、これはね、あの理由がありますよね。そういう意味で要するに一人一人の心があるいは体が疲れていれば、肯定的なものの見方というのは絶対できないんです。で、そこに気づいた人は、どうやって生活をできる限り疲れないで、 で、そのリラックスして緩んだ、その余ったエネルギーを上手に夫婦関係、そして親子関係、あるいは奉仕、社会に対する奉仕に使えるだろうかという、そういうものの考え方に転換していきます。だからネガティブの正体というのは、実は疲れである。これはね、僕には明白だと思うんですね。で、これ一つの例を挙げてみましょうか。子供ってね、赤ちゃんってね、みんなね、超ポジティブなんですね。というよりね、完璧な調和的な心なんですね。なんでかっていうと、どこも怒ってないんですよ。どこも。だからね、本当に嫌なことされてもね、ちょっと後になったらもう忘れてしまって、許してしまいます。ところがね、だんだん年取ると許せなくなるんですね。ね。他人がなんかちょっと嫌なこと、本人はね、嫌がらせじゃないんですよ。ね、例えば、面白い例を出しましょうか。ある人が3種か6種だとか、ね、5種だとか、いうような、ある種の対比だとしますね。対比ってわかりますかね、個性、性質があるとしますね。で、ある種が、例えば僕なんか8種対比なんですけどね。で、あそこでビデオカメラ回していらっしゃる人が7種対比という対比なんですね。そういう人はね、非常に面白い心の性質を持っていて、僕なんかね、箸ですから、心を許して、この人に甘えられるっていうふうになると、意地悪するんですね。箸はね。要するに、その人の、人々が嫌がることをして、親愛の情を示すんですね。で、心を許さない、絶対しないんですね。で、なし対比の人も同じなんで、こう言ったらこいつ嫌がるなと思うことをわざと言うとかね、箸対比なんですね。非常にネガティブな性質ですね。でもね、箸ってそういうことがあるんですね。でもね、それはね、好きな子に意地悪をするっていうのは多分箸じゃないかなっていう気がするんですけど、そういうところがある。要するに好きな子の気を引きたい。ちょうどそれ子供がね、カブトムシが動かない。こいつ生きてるかな、ツンツンツンってやって動いたら、あ、生きてるから断定しますね。そういうところがあるんですね。ネガティブですね。だけどね、七種対比の人って面白いんですね。要するに、七種対比の人っていうのは、信頼関係ができて、親愛の情を示す表現として、やっぱり同じように、皮肉を言ったりするんですね。うん。その人がね、言ったら嫌がるなと思うと、平気で取って言うんですね。で、女の人とかだったら、この人ってリカシーのない人だと思うんですよね。でそこで摩擦とトラブルが起こりますね。わかります。だからね、本当は違うんですよね。七種対比っていうのを非常によく理解している人は、なんていうのか、そういうことを言ったということは、あ、自分に心を開いてくれてるなっていうのがわかるんです。だから肯定的に受け取れるんです。人間をよく知ることができる。だからそういうふうに、相手をよく知るっていうためには、相手をよく見ないといけないでしょう。要するに何か言われたって嫌なやつだなって、そこでバーン切っちゃう。これネガティブですよね。友人関係が全部壊れていくんですね、どんどんどんどん。だけど、ポジティブな心の状態っていうのは、その人を理解したい。その人がどういう人なんかを分かりたいと思いますね。要するに、理解したいというエネルギーがあるんですね。そのエネルギーというのは、どこから、そのエネルギー、その理解するためには、まずその第一歩、一番大切な第一歩というのは、よく見ることなんですね、相手。批判しないで。わかります?ですから、子供のことを本当に理解したいのならば、子供のことを批判しないで、あの子は本当にこんな性質なんだ、立ちが悪いとかって言わないで。なぜそうするのか、なぜこの子はわざわざ私の嫌なことを言うんだろうかって、よく見ると、この子は8対比だとかね、この子は7対比だ。すると、本当に自分に心を開いてるからするんだなってわかるんです。そしたら、物の見方が変わってきます。でしょ。で、そういうふうにして、そこにつながりと関係ができてくると、その子はだんだんそこを失くなってくるんです。もっと素直な表現の仕方をします。わかります?だから素直な表現というのはね、なんていうのか、さっき話したようにね、お願い、だから疲れてるから向こう行ってっていうのが素直な表現ですよね。だけど、勉強したのっていうのは、素直でない表現ですね。でそうだから、だんだんだんだんそういうふうに自分自身にも他人に対しても素直になっていく。でそれはやっぱり相手もよく見る。そして自分自身もよく見る。否定しないで。でそのためにやっぱりエネルギーがいるんですよ。疲れてたらできませんから。どうしても。ですから、僕が勧める、 一対一段階というのは、どうか疲れない生活の仕方をね、考えて選択して生きてほしい。自分の生活、人生というのは自分で設計するものですね。でしょ。だけどもこの世界というのは、会社とか社会の歯車になるように教育されるんです。まさに教育がそれをやってるんです。何をやってるかというと、社会の歯車になるような都合のいい人間を育ててるわけですね。絶対に上司の命令に忠誠を誓うというか、会社に忠誠を誓う人間ね。上司が絶対これは犯罪だと思われることでもやれと言ったらやる人間、それは分かりますね。証券会社もいっぱい捕まってますしね。分かりますね。そういう人間を育てたいんですね。これはね、今の教育は都合がいいですよ、ね、何が正しいか間違ってるかを考える能力をまず奪ってますね。で、何か言ったら潰しますね。ベルクを打つような教育をやってるわけだから、これは都合がいいわけです。でもこうやると国が滅びますからね。ですから、本当にね、それは間違ってますよって上司に言える人が欲しいわけですよ、僕の考えにはね。ですからね、できる限りね、僕が言いたいのは、その自分自身にも他人に対しても誠実である人間を作りたい。そのためには、なんていうのか、世界観を、ね、正しく持って、で、ネガティブな心の状態からポジティブな心の状態に移さないといけない。で、それはエネルギーがいい。そのためには生活自身、自分自身の人生、そして生き方を自分で設計しないといけない。ですよね。そうすると、今の教育のシステムはまずい。自分自身のね、人生を設計するような、そういうことになってないわけですよ。この世界で自分自身の人生を設計して、自分が思うように生きている人っていうのは、社会から飛び出してしまっているんです。わかりますね。そういう人なんですね。社会の価値観とか枠組みですよ。そういうところから飛び出して、自分が正しいと思った人生を、自分の意思で生きている人なんですね。そういう人が自分の人生を自分の手で設計している。だから親だったら誰でもこう思いませんか、子供にね、あなたの人生はあなたのものなんだから、あなたの夢はあなたの力で叶えなさいっていうのが本当ですよね。まあ大体今の親は違ってて、自分の夢を実現できなかった夢を子供に託すっていう最悪なケースがいっぱいあるんですけどね。でこれは卑怯ですね。自分の夢は自分で叶えるものでしょう。それを自分が叶えられなかったものを子供に託して、で自分は本当にそれで幸せになるんだろうか、ならないですよね。で、背負わされた子供は重荷を背負いますよね。ね。で、医者にもなりたくなかったのに医者にならされたとかっていう、ね、困りますよね、それね。そうじゃなくて、本当に誠実な親だったら、あなたの人生はあなたのものなんだから、あなたの人生はあなた自身が生きなさいと言ってあげられる親だというのは当然ですね。で、そのために私は、いくらでも援助する。お金にはね、限りがあるかもしれないけど、心では援助できますよね。そういうのがやっぱり親だろうと思うんですよ。で、そのためにはね、何度も言いますが、意思。自分が正しいと思ったことを正しいと言える意思が大事だと思います。でしょ。でね、うちの子供小学校1年生なんですよ。で、帰り、学校はね、なんていうんですか、安物の運動靴ですよね。バレーシューズみたいな、前にゴムがついてるんです。ご存知ですね、子供、お子さん持ってる方がね。それが決まってるわけですよ。通学はそれ、学校の中では綺麗なものなんですけど、やっぱりそれを履くんですね。で、一応僕は校長先生とかに話しに行って、うちの子はずっと道理で育ててるんで、道理履きなんで、ひょっとしたら子供がそれは嫌がるかもしれない。で、僕は親の立場でね、草履は履けとは子供には強制しない。ただ、子供が、靴は嫌だ、草履の方がいいって言ったら、僕は、じゃあ草履を履きなさいっていうふうに言うと。で、それが、そういうふうに子供が言った時に、学校の方では許可してもらえるだろうかっていうふうに相談に行ったことがあるんですね。で、その時は、約束、確約もらえませんでした。で、実際に1ヶ月ぐらい、入学してから1ヶ月ぐらい経って、で、ずっと靴で行ってたわけですよ。さらね、驚きましたね。それまでね、ものすごくいい足の形してたんですね、うちの子は。足の指が全部開いて、足ですね、 や、股が全部離れてるんです。これはね、素晴らしくいい足なんですよ。あの、不健康な人は足がもうくっつくんですね。ここの股がついてくるわけですね。もっと不健康になると手がこう、内側にこうなっていくわけですね。内側に入っていくわけですね。今の若い人、女性が特にハイヒール履きますから、みんなこういう足になりますね。でもっとひどくなると外反母趾で親指が中に入ってくるんですね。これはもう病的な状態で、非常にまずい状態ですね。ですから、なるべく草履を履いて、これを元の状態に、少しでも足を開く状態にした方がいい。そのためには裸足で歩くのが一番いい。その次は草履履きがいいわけですね。ですけど、今の社会というのは不健康に、不健康になるようにみんな作られてますから。だから、みんな不健康になるような文化になってますので、あのわざわざ健康を害するようなハイヒール、それは靴の底の高いやつになって、まあ、膝を痛める靴ですね、あれは。まあ、履いてファッションだと思いますからね。で、うちの子はね、そう見てびっくりしたんですよ。離れてた足がきっちりできたんですよ。たった1ヶ月ですよ。それまで7年間、素晴らしい足してたのに、1ヶ月靴を履いただけで、こうなった。で、ものすごくびっくりしたよ。子供もこれ見てごらん。たった1ヶ月靴履いただけでこうなっちゃった。これずっと履いてたらこうなるよ。そのうちこうなって親指入ってきて、ほら、お父さんのお母さんの足、ともくんみたいに開いてないだろ。これずっと靴履いてたからこうなるんだ。ともくんの足はすごくいい足をしてる。健康な足してる。それは草履履きだったからなんだ。で、ともくん、学校にいて靴だと窮屈じゃないかって言ったら、窮屈で嫌だって。草履の方がいいんじゃないって言ったら、草履の方がいいって言うんですよ。だから草履履いてたらどうだって。みんな靴履いてるから。自分だけ草履。勇気いりますね。わかりますね。で、僕はね、その時にどういうふうに言ったかっていうとね、どう考えても靴よりも草履の方が健康にいい。ところが学校ではそういうことを知らないから、先生がそういうことを知らないから、あ、便利だって言うんで、もう靴履かしとけよ。で、何でも決めちゃう。だけども、自分は草履がいいと、その方が気持ちがいいっていう人は、草履を履くっていうのはそういう自由がない。でも、ともくんは、草履よりも、靴よりも草履の方が健康にいいってことが分かるかって言ったら、分かるって言うんです。だって、それ、靴履いたら、しんどい。すぐ疲れる。草履だったらそうじゃない。ちゃんと言うんですよ。ということは、ともくんは草履の方が絶対に健康にいいっていう、それがそっちの方が正しいっていうことが分かるよねって言ったら分かる。言ったんです。で、それで、まあ、それでそこは話が打ち切りですね。で、お風呂入って、お風呂のところ場所で、お風呂でですね、僕はね、ともくん、自分が正しいと思ったことをね、本当にするのはすごく勇気がある。言った。言ったんです。で、大人でもできない。自分が本当にこれが正しいと思ったことを、自分は正しいと思うからやるってことができる人は本当に少ないんだ。ともくんにはそういう勇気はあるか。ゾリのことは一切言わなかった。ただ、あなたには勇気があるかって聞いたんです。だから、あるって言ったんです。僕にはそれができる勇気がある。僕はあるよって言ったんです。そうか。すごいな。それで終わり。そこで打ち切ったんですね、話を。で、別の日にですね、この子は草履履くって言ってるけど、みんなが草履履かないからね、ともくんだけ草履履くと、みんなに変な目で見られるかもしれない。これ履くの勇気いるよ。もしみんなと同じだったら履かなくていいよ。靴のままでいいって言ったね。いや、僕は履くって言うんですよ。で、これはね、僕はね、非常に巧みに誘導してるんですね。ものすごく上手にね、誘導してるんです、心理的に。で、どうしたかっていうとね、で、そんな無理することないって、履かなくていいって言うのね。で、だから、履かなくていいから、でもしあれだったら、例えば、ちょっと履いてね、例えば、で、それで、みんなの目が気になるようだら、やめたらいいし、で、履いてみて、みんなが何も言わなかったら、そのまま履いたらいいしって、それひょっとしたら、ちょっと、そういう実験してみてもいいかもしれないって言ったんですね。なら、息子はですね、言って、お父さん、今日ね、草履履いたの。どういうふうに履いたの？みんな何も言わなかったって言ったら、うんって言って、帰りにね、授業はずっと靴履いてたんですよ。で、帰りに、荷物詰めますね。で、靴を置きますね。その時に草履履いたって言うんですよ。それでもその子供にとっては草履を履けたんですよ、学校で。帰りのほんのちょっとですよね。で、お父さん草履履いたんだって。勇気があるな。よくやったって褒めたんですね。だからその次はね、昼休みに食事するときに草履履いたんだ。 すごいじゃないか。で3日目ぐらいになったら全部入っちゃった。これはね、本当に勇気がいるんです。子供にとって人がやらないことをやるっていうのはね、勇気がいるんです。で彼はそうして結局誰も何も言わなかったんですね。でそれでね、どうしたかっていうと、ランドセルが重いで、僕が重いからってリュックも用意してたんですよ。リュックとランドセルってこんな差がありますよね。でリュックに物詰めてたらこのぐらいの重さだ、ランドセルがこのぐらいだ、どの分どっちでもいいから折ってみて、どっちで行くったらリュックで行く。全校生徒少ないんですよ、田舎ですからね。全校生で60人ぐらいしかいないんですよ。1学年10人ですからね。すごい少ない学校なんですけどね。その中でリュックで買うっていうのはうちの子一人なんですよ。あと全員ランドセルなんですね。でも彼は別に平気で、なんでかというと楽だから。さすがにね、ランドセルを背負いなさいという規定はないんですね。それ高いですから買えない家庭もありますからね。ですからリュックでも何でもいいんですけど、リュックでも何でもいい、それは自由だ。だけどもみんな全員がリュック背負ってるのに、ごめんなさい、ランドセル背負ってるのに一人だけリュック背負っていけるってすごいことだと思いませんか、ね、それは別に自己顕示でも何でもないんです。ただこっちの方が体が楽だってそれだけなんです。それでそうしてるだけ。人より目立ちたいとかね、そういう注目されたいとか、そんなと全然違う。そちらが自分で正しい、その方が体が楽だ、それだけなんでやってる。これはね、本当に大切なことで、僕が先生だったらそれは褒めます。あなたは勇気がある、自分の信じたことができる。で他の子にも、あなたたちも自分が正しいと思ったらそういうふうに自分自身を生きなさい、表現しなさいと言いますね。自分が草履の方が楽だと思ったら草履にしなさい。僕なんだらそういうふうに言います。ところが先生は違うんですね。草履は校則に違反してるって。で、学校の方からは草履を履いていいと許可は出せないって。電話かかってた。でもどうしても親が草履を履かせるっていうなら、学校側としては、それ以上は何も言いません。要するに黙認するって言ってる。本当は校則違反で履いてほしくないんだけど、学校としては黙認します。これは教育じゃないでしょ。わかりますね。こういう子が中学生になりますね。要するに僕うちの子じゃなくて普通に育ってて、自分は草履履きたいんだけどみんな履いてる履いてないからできないやっていう、みんなそうですよね。そういう子がしますね。そういう子が中学生になりますね。どんなことになると思います？みんながミニスカートをそうそう立ち上げてるんですよ。で、ゾウさんの足してるわけですよ。そしたら自分はあれがかっこ悪いと思っててもできないんですね。全員がスカートの丈短くしてて、全員がゾウさんやってるわけですね。すると、自分はあれが、あれね、全身映す鏡多分見たことないんじゃないかなって思うんですよ。おそらく。あれね、客観的に全身映したらね、これはね、直視できないっていうような人はたくさんいると思うんですね。で、もっと似合う丈があるだろうな、それから靴下も、似合うのがあるだろうな、あれ似合う子もいますよ、中にはね。でも非常に稀で、多分100人中1人か2人ですよね。で、多分あれじゃないスカートの丈と靴下が似合う子がいっぱいいるでしょうね。僕が親だったら、あなたにはあなたに似合う丈があるよ、靴下があるんだよ、それを見つけた方がいい。で、僕はうちの妻にも実はそうしたんです。お客だったんですね、うちの妻に。で、僕が見た瞬間に、君はお客だ、ズバーッと見えかっちゃって、腐ってきてましたけど、どうしてわかるの？お客の人はそれを隠そうとして、独特の丈のサイズを持っている。膝小僧よりもちょっと隠れるぐらいの、ね、ところに膝だけ隠れるので、それはお客を隠そうとする心理的な努力だ。でもね、そうするともっとお客に見えるんだ。一番その足がこうカーブして、そこで切るから。だから、もっとお客に見えるんだ。もっと膝だけ上げた方が、本当お客に見えないんだ。で、全身映る鏡の前でスカートだけちょっとずつ上げてみせる。ほら、ここが一番綺麗に見えるだろう。やったんですね。だから全然今まで履いたことのないスカートだけだったんですね。で、お客に見えないような歩き方と立ち方を教えたんですね。そしたら、今お客に見えないって言って、ね、治っていくんですね、お客って。歩き方から来るだけなんですね。歩き方が、かかとにね、かかとの足の外側にね、体重を乗せて歩くからお客になって、内側に足を体重を乗せて、まっすぐ歩いたらお客って治っていくわけです。だからちゃんとしたスカート丈、見にくくないスカート丈と似合う服をちゃんと教えてね。僕見たらわかるのでね。あの君にはこの色が似合う。パッと取ったらピタッと合う。ですから、 制服全部選んで、で似合うようにやって、で歩き方ちゃんと教えてでやると、そっちの方がいいと思うんですよ僕は。だから一人一人似合う服があるんです。似合う色がある、似合うスカートの丈がある、ズボンがあるわけですね。でそれをね、なんか全員が同じ格好してて、同じなんか動作やってて、これはね僕もね見てて不快なんですね。あれ呼吸ができない息ができないんですよ。あんま見たくないんですよ。ですから、だけどもなんか私服着ててリラックスしててすごく似合ってる服見ると、ああいいなって思うんですね、はい、だからね、みんな同じ格好してる。でそれが流行りだと、みんなあのドベーっとしてケツの下がったような、なんか私は疲れてますっていうことを表現してるんだと思うんですけどね、あれ若い人が、僕は疲れてるんだ、ほっといてくれっていうのを多分ファッションで表現してると思うんですね。リュックをベロッと下げて、服出してね、で腰が落ちたやつか、でかかとを引きずりながら歩きますね。あれ疲れてる表現なんでね、疲れてるんだ、ほっといてくれ、何も言わないでくれっていう表現ですね。みんな若い人がやってる。じゃなんでそこまで疲れ果てるんだろうかっていうことが問題になるんですよね。要するにそういう若者がたくさん出てくる。で多分ね、中にはね、自分のミニスカート見てかっこ悪いな、嫌だなと思ってる女の子もいるんじゃないかなと思うんですよ。恥ずかしいな、でもね、できないんですよ、自分だけ丈長く。これ悲しくありませんか。情けなくないですかね。なんで一人ぐらい、私はこれがいいと思うからこうなのっていう子がいないんでしょうか。なんで全員が全員あの丈なんでしょうか。不思議って不思議で僕は知らないんですよ。でね、これはね、僕に言わせると教育の失敗だ。中学生にもなって自己表現ができないというよりは、本当は逆なんですね。教師が自己表現を許さないんですよ。みんな校則で規定してしまうでしょ、ね、僕が教師だったらね、そうはしないですね。あなたに似合うものがあるからっていうふうにやりますね。そしたら多分モヒカン狩りとかしませんよ。あれはただ目立ちたい欲求でしょ。あんなことしませんよ。もっと自然で自分にとって一番リラックスできる格好、あれあんな格好して、すごい派手な格好して、でイヤリングとか、あの例えばいろんな色じゃないですか、あのブチブチに耳に穴開けてる子とかね、見るからに痛々しくて呼吸ができないって若い子言いますよね。あれあの君あのそれしてて人々にと接してて疲れないって僕だったら聞き見なくなりますね。あれすごく緊張すると思いますよ。リラックスできないはずなんですよ、対人関係で。それはね、あの反動なんですね。押さえつけられてきた反動。小さい頃からもっと自由な表現を許していて、自分自身をリラックスさせることを許してきてたら、もっと自然体でね、なんでこういう髪型なのって聞いたら、僕これが一番気持ちがいいんだ、それだけ。別に目立ちたいからこうすごい茶髪にしたり、この辺を銀色にしたりとかじゃなくて、あのすごく自然で、どうしてそうするのって言ったら、これが健康にいいから、染めるのは悪いからしないって。みんなこうピアス開けてるの、どうして君はしないのって言ったら、それは健康に悪いから、言ってること分かります。要するに中学生がみんな自己表現する、で目立ちたい、で 親に反抗したい、社会の枠から反抗したいとか、ピアスの穴開けたりしますよね。で開けてなんか規制とか、なんか枠を打ち破った快感ってありますよね。なんかちょっと大人になった気がするって喜んでますね。なんでそんなことしないといけないんでしょう。それだけ押さえつけられてるってことでしょう。そうじゃなくて、僕はね、本当に純粋に育ったら、みんなを育って穴開けてる。でも本当に自然だったら、あんなことしたら健康にいかないからが分かってきてますよね。だから僕はしないっていう子の方が自然だと思う。みんながそうするの。みんながタバコ吸います。みんながね、今なんか薬物ですよ、ね、でしょ。この薬物の問題大変なんですよ。皆さんはね、結構ね、軽視してると思うけどね、あの政治家がね、少年のその麻薬、青少年のね、麻薬っていう問題っていうのは、ちゃんと人権取り組まないといけないなって言ってるでしょ。政治家がですよ、あの対応の遅い政治家が。で親は割と軽く見てるんですよ。うちの子が麻薬なんか手を出すわけないわ。とか政治家は深刻な問題だ。なんでですか。なんで政治家はああいうふうに真剣なんでしょうか。実は政治家の子供が捕まってるんですよ。で、力によって名前出ないのを抑えてますけど、 政治家の子供がいっぱい並べて触ってるんですね。だから自分の我のことですから真剣なんですね。で本当にね、今深刻なんですよ、世界は。特に日本でもね、ちょっとお金出したら薬がすぐ手に入るんですよ。で学校の中で薬が売買されてるんですよ。僕ね、はっきり言って学校行かせたくないんです、そういう危険の多い学校に。でもし都会で大きなマンモス学校だったら、まず間違いなくそういう危険があると思ってください。だってナイフが入ってくるんですよ、持ち込まれてるんですよ。わかりますね、薬物はもっと隠しやすいです。だから今の、ね、教育の現場ってのはね、ものすごい危険なんです。みんなそういう認識は全然ないですね。だから本当に正しく育つっていうのは、みんなね閉塞感があって、もう疲れ切ってる。で薬物をちょっと試してみる。で悲惨な結果になりますので、これはね。でも、みんながそうするからそうするっていう人生観だと、えらいことになるでしょう。だから僕が言いたいのは、正しく育てていく。で、自己表現を許す教育の仕方をする。で、正しい自己表現をさせようとしたら、実は、もっと子供をリラックスさせてあげない。わかりますか？子供を緊張させて、緊張させて、緩めることを全然しないで、それは頑張れ。頑張れ。頑張れ、先生って頑張れって言わないでしょ。ね、あそんなに頑張っちゃダメよっていう先生いないでしょ。ね、どうやってどうなるかというとね、そういう子はね、疲れ果てていくんです。どんどんどんどん疲れてネガティブになっていきます。でネガティブになるとどうなります？下級生いじめるようになるんです。あるいは同級生の中でこいついじめても帰ってこないなって思いやすいじめていくんですね。いわゆるあの本当に暴力的にいじめるのもあるし、あるいはあの村八分的ないじめ方もあるんですね。結局あれはネガティブなんです。疲れてるんです。物事を肯定的に取れないんです。だからああいうことをやって喜ぶ。体が緊張してくる。で体が緊張してくる。でいつも思考、あの物事を考えて脳は休まらない。脳を休めるためにどうすると思います？バカなこと言い出すんですね。人を揶揄したりとか、人をバカにしたりとか、で、間抜けだとか。バカとか言って何やってるかというと、自分の心を、ね、リラックスさせたいって思うんです。ですからあのネガティブな状態になるほど漫才とか受けますよね。で笑いが社会の必要になってきますね。これは自分の精神心を緩めたいっていう欲求なんです。ですから笑いが必要な社会、漫才師が流行る社会というのは非常にネガティブな社会、良くないということなんです。でそういう社会というのは毒舌とかね、ブラックユーモアが受けるんですね。それは非常に心がネガティブな状態。じゃあそういうふうにならないためには、子供を疲れさせないようにしないといけません。疲れちゃいけない。で、僕が言いたいのはね、教育を変えようと思ったらね、ぜひ、あの、勇気を持ってね、45分授業したら、次の45分は遊ばせてほしい。ね、ぜひそうしてほしい。ね、今ね、45分休憩やって、5分休憩。これはもう信じられない。僕が小学生の時はね、昼食ったら帰ってましたよ。でね、3時まで学校にいるなんて6年生ですよ。6年生5年生か6年生ですよ。3時まで学校にいたのは。今の小学校はね、1年生から3時までですよ。これはね、狂気です。信じられない。で、子供はどうなっていくんですか。疲れていきますね。どんどんどんどん疲れますね。いじめ問題が出るに決まってるじゃない。当たり前じゃないか。誰がやってるのか。教師です。まあもっと言うと文部省かもしれませんね。文部省のご通達で教師をやってるんだから。信じられないですね。じゃあどうなるか。疲れ果てますね。勉強に集中なんかできませんよね。本当に疲れてる時に勉強できます？こう本当に疲れてこんなになりますよね。先生がちゃんとして、はい。何ですかね。勉強はできないでしょ。何が起こるか。学力の低下ですね。今の大学生がいかに学力が低下しているか。ニュースでもいつでもやってるでしょ。不思議だと思いませんか。小学校からどんどん勉強させて、塾にもやって、学力が低下するんですよ。な、当たり前ですよ、僕に言いますから。疲れてるんだ。そうじゃなくて、本当に偉い子っていうのは、十分にリラックスして休んで、45分、きちんと集中します。ちぶちし、きたーっと集中して、パッと緩んで休めることができる。本当に大変な人っていうのはね、 ものすごい集中力を持ってます。その集中力を誰が注いでるのか、教師です。疲れ果てさせて、ね、5分休憩で、先生はどんな授業やるか、ものすごい下手な授業なんですね。うんざりするくらい。僕もなんていうんですか、あれ、授業参加何回も言ってますからね、分かるんですけど、この前算数の授業だったんですよ。ああ、この先生は繰り上がりが分かってないな。繰り上がりの授業だったんです。僕、数学科ですからね。あ、こう先生が繰り上がり分かってないの教えれるわけがないっていう、素直な実感でね、もう悲惨な授業なんですよ。で、友くん家帰ってきて、あれ、分かんなかったろ、つまんなかったろって、つまんなかった。集中しろっていうのは無理だねっていうそんな感じなんですよね。で、まあ、先生を非難する、前もの講演でも言いましたけど、先生を非難するのはちょっとかわいそうなんですね。忙しすぎるんです、先生が。もう先生がね、45分授業やって、次5分休憩、また45分授業、これ繰り返せたら先生も疲れ果ててますよね。先生もネガティブになっちゃうんですね。だから子供をネガティブに取っちゃうんですね。子供が甘えてきてるのに自分をバカにしたと思ってしまう。例えば中学生なんかが男の子なんていますね。だからちょっと先生になんかほのかな好意を持っているような男の子、ちょっと先生が綺麗だ。英語の先生はちょっと女の先生が綺麗だ。そうすると男の子っていうのはネガティブに表現するんですね。その先生と話すときわざとぶっきらぼうに ね、嫌な態度で表現するんですね。ただその先生の方は本当はそれが自分も好きだっていうメッセージなのに逆に取るんですよ。なんて生意気なんだ。要するにね、先生というのは心理学者じゃないといけませんからね。子供がどうしてそういう表現を取るのかっていうのをちゃんと理解しないといけません。とか先生が疲れてたら、いやこねーって終わるんですね。でこれはやっぱり情けないですよね。だから先生を責めるわけにはやっぱりいかない。これ体系的に体制の問題なんです。要するに僕が言いたいのは、45分授業したら45分休む、でまた45分授業したら45分休む、で1日は3時間、3個まで十分です。その代わり、その45分の授業、あるいは40分でもいいですよ。その授業をきちっと集中できる子に育てる。そうすると偉くなりますよ。勉強しろと言わなくても、勉強する子になりますよ。僕、間違いなくそうだと思う。で、先生はね、逆になるでしょ。なんでそんなに勉強するのって。休み時間でも本調べてる子がいるようになるでしょうね。図鑑調べてる子がいて、遊んだらって。そんなに勉強したら体に悪いよって逆に先生が言うようになったら締めたもんです、ね、ものすごく成長してきますね。僕はね、こういう教育にしたい。そのためにはね、もっと教育現場をね、リラックスさせて、先生も体を緩める、生徒も体を緩める。ヨガをされた方はね、ご存知だと思いますけどね、ヨガのポーズと言いますね。例えば前屈のポーズとかコブラのポーズとか、あれ伸ばしてるわけですね、筋肉を。でしょ？前屈のポーズなんか背面の筋肉伸ばしてるわけでしょ？だからストレッチですね、伸ばしてるわけです。じゃあストレッチとヨガはどこが違うか。ストレッチっていうのはたかだかここも、ここまあ2、30年もないわけです。歴史浅いですね。ヨガは何千年でしょ？一説によるともう何十年、何万年ですよ。続いてきてるわけです。ということは、それだけ続いてきてるということは本物だってことですね。どこが違う？ヨガは前屈のポーズを取ったりして背面の筋肉を緩めてます、伸ばしてるわけですね。実はこれは体を緊張させてるんですね。わかりますね。ポーズを取るというのは緊張させてるんです。ストレッチは全部緊張させる行為なんですね。だから必ずヨガではシャバーシナを取って緩ませます。だからポーズを取ったら必ず休憩のポーズがあります。そしてまた次のポーズを取ってまた休憩のポーズがあります。で、緊張と弛緩を交互に繰り返していく。そうすることで人間というのは全身の機能が、ね、健全に働くようになる。ところがストレッチは緊張させるばっかり。それで体を壊す人が出てきますね。健康のためにやってるのに。だからどういう視点がないかというと、緩めるっていう視点がない。近代の世界観では。だからね、大切なことはね、いかに緩めるか、これを得得すべきだというのが僕の考えなんです。ですからできる限りね、上手に子供を緩めさせてあげる。 教育の中では。そして親がその場合緊張してたら緩めさせられませんからね。だから自分自身もリラックスできるような生活のスタイルを考えていく、人生設計を自分でデザインしていく、こういうふうな人生観を持って自分でね、人生を組み立てていくことができたら、ネガティブな部分からポジティブな部分へ移行していきます。で、僕はこれがね、教育の再生には一番早い道ではないだろうかという気がするんです。よろしいでしょうか。じゃあ一旦ここで休憩します。じゃあ僕から10分ぐらいそれについて話しましょう。その後質疑応答という形で、これは調和の言葉っていうか僕もずっと持ってるんですね。で、今も休んでる時にこれをじっと持ってたんですね。これです。向かって右側が女性用で、向こうが男性用になってるんですけど、ぜひ持ってない方は買われるといいのではないかと思うんですけど、売りたいから言ってるんじゃないんですこれね、本当に作った人間が言うのはちょっとおかしいかもしれませんけどね、とてもいいものなんです。ですね、これは上のこれはですね、ちょっと構成原理を少し説明すると、博愛と自由、祝福と感謝、愛と知恵というふうに順番に対になる言葉になってできてるんですね。で、ですから上の列を博愛、祝福、愛、法、希望、慈悲、理、力、偏在、無限、共感、祈りと読んで、次下の段に行って、自由から始まるんです。自由から読むんですね。自由、感謝、知恵、秩序、信仰、非暴力、調和、正義、真実、真理、無執着、平安というふうに読みます。で、また元に戻って博愛、祝福、愛、法、希望、慈悲、理、力、偏在、無限、共感、祈り、自由、感謝、知恵、秩序、信仰、非暴力、調和、正義、真実、真理、無執着、平安。これ何度も繰り返してる。で、これはですね、どういうふうに作ってるかというと、人間の体というのが12の星座に分けれるっていうことを前に講演で話したんですね。で、博愛というと体も陽が男性なら左半身、女性なら右半身のお羊のところに作用するんですよ、博愛という言葉。で、祝福というと大牛座になって、愛は双子座、法が蟹座というふうにどんどんどんどん降りていって、最後祈りっていうと魚座、足の裏ですね、足まで降りていく。で、今度自由、感謝、知恵っていうふうに、自由っていうとここの陰側の方のお羊座、感謝で大牛座、知恵で双子座、秩序、蟹座っていうふうにして、またずっと降りていって、最後無執着、平安っていう、平安っていうと右の陰側の方の足の魚座ですね、で終わるっていうふうになっています。ですからこのマントラを順番に唱えていくと必ずそういうふうにエネルギーが流れていきますので、非常に健康に良い、いいんですね、いい効果があります。で、ですからぜひこれを唱えて覚えてもらうとね、非常に健康にいい、それが気持ちがいい。で、唱えるのがめんどくさい人はですね、ぜひね、このカードを疲れた時でもいつでもいいです。手にね、例えば男性は男性用がありますね、男性用をこういうふうに、人差し指と中指の間に挟んで軽く親指を触れるような、こういう持ち方をすると、どうでもいいんですよ本当は。ただこれが一番楽な持ち方をしてくださいね。こういうふうに持って、ただこういうふうに持って男性は左手で持った方がいいです。女性の場合は右手で多分持った方がいいと思うんですけどね。こうやってただ左手にこうやって持って静かにしていると、持ってる方はね、ぜひちょっとこれを軽く持ってリラックスしてみてください。どうですか、心の中でエネルギーがダーッと降りて、ザーッと、これ繰り返してるの分かりますか。星座の順番にダーッと足の裏まで降りて、今度こっち側降りたら、また今度こっち上がっていっても、何度も何度もどんどんどんどん繰り返してる。これ勝手にやってるんです。これが分かれば大したもんですが本当に自動的に起こります。そういうふうに作ってありますから。だからこれはですね、ただ手にこうやって持っているだけでそういう作用を及ぼします。 ですから全く唱える必要がない。ただこう持つだけ で、もしね、あの疲れてる時に例えば電車帰りありません、ね、でちょっと例えば上なんか物隠してもいいですし、ポケットの中でこうやってやってもいいですから、こうやって持ってしばらくしてるとものすごく早く体が楽になるのに気づくはず。こういうふうにやってみてください。
いや、
あのね、ものすごく早く回復できる身体が。ですから、あの非常に便利なもので、あの、まあ、機械的に測定してないんですけど、ぜひあの関心のある方、波動測定器とかがね、あの使えるような方とかの人はね、ぜひこれを測定してみればいい。あの多分非常に高い数値が出るはずなんです。あの いろんなグッズ売ってますよね、あのこのタイプのグッズで、あのこれと同じだけ高い波動を出しているものはほとんどないと思いますね、少なくとも僕が見てる限りは。それをなるべく、あのなる非常に安い、質がすごい高いんです本当に。でそれをね、なるべくあのみんなにあの持ってもらいたいと思って、それであのこういう価格でね、あの販売してるんですね。これコピー取るだけですごい高いですからね。これ上等のコピーだから、1枚あの100円とかじゃないんですよこれ。皆さんがこれを1個だけ取ったら2000円すってかかるんですよ。いっぺんに取るから、ね、この価格で提供できるんだから。そういうあの1枚取ると2000円とかでコピー、大きく取ると8000円とか1万円かかるコピーを使ってるんです。それだけエネルギーの質が高いものですので、あのこれほとんど儲けないですよね、こんな、コピーあれ取るだけで8000円なんですよ1枚。それぐらいだから、あのこだわってるんです、あの 色が綺麗だ、だからほとんど店の儲けなんかないって。これもねただ奉仕品で出してるっていうようなものなので、高いと思われるかもしれないけど安物のコピーじゃないんです。非常に色がね、あのいいエネルギーの高いものを選んでますので、その辺は了解しておいてください。あのもしよかったらね、今の講演の間こうやって持ってるとか、あるいはこれを置いてですね、あの両手でこうやってこうでもいいですよ、こういうふうに持ってもう構いません。こういうふうに持ってもね、あるいはそこに手をこうやって置いてもいいです。あの一番楽なのは左手でこうやって持って女性向いてね、持つのが楽だと思いますけど、あの心がね揺れ動いてたりとか、あの心が混乱してる時でもこれを持ってしばらくしてるとね、心の状態が変わってくるっていうのが分かります。まあ、これはね私事で宣伝になるんですけど、あの今日ねあの旅館でね、いつも見てる絵があったんですよ。でいつも見てるから見慣れてるはず で分かってたんですけどね、今日はその時はね、絵の具綺麗に見えたんですね。で、綺麗だなと、この絵、あの、ハートのチャクラっていうのがある、神経中枢がね、工事の神経中枢があるんですけど、この先ハートのチャクラに作用しなかったはずなのにな、今日はなんか絵の具綺麗だな、ハートのチャクラに作用するなと思ったら、これを持ってるんですよ。これを持って、こうやって見てるんですよ。で、と思って、これを話してみたらいつもの作品に戻りました。本当にそんな風にね、なるんです。これを持ってると。あの自然にそういうエネルギーの誘導が起こって、あの違う見え方がするっていうものなので、ぜひねあの使ってみてください。で何度も唱えてると自然に覚えますからね、非常にあのだんだんと唱えてると、本当にこれを順番に唱えていくとその通りにエネルギーが流れていくっていうのが分かってきます。じゃ あのここで質疑応答に入りましょうか。
あの今日のですね、あのこのパンフレットでですね、先生のあの竹田先生の考え方は最初に生徒たちに勉強の学び方を教えることでしたということに ありますけど、これ具体的にですね、あのもう一つちょっと詳しくお伺いしたいと思うんですけど、また生徒だけじゃなくて私たちが勉強する上でも何か参考になるようなあれがありましたら。
そうですね、あの僕はね非常に簡単な方法を教えたんですよ。あのまあ、詳しく説明したらこれだけ一回の講演になっちゃいますけどね、あの要点だけ教えると、あのみんなね、あの勉強はするけど勉強の仕方を考えることしないんですね。それがまずいんですね。あの勉強の仕方というのを考える、で自分に合った勉強のスタイルを確立するということに時間を取る子は今いないでしょ。でそれが非常にまずいので、あの僕はあの勉強の仕方をちゃんと考えなさいということを言ったんですね。で一つのやり方を教えるから、これは僕がやった方法でね、僕はこういうふうにして非常にいい成績に
成績上がったからこういう方法が一つある。だけどそれは万人向けかどうかわからないから自分の方法を見つけなさいって言ったんですね。でやり方を紹介します。でこれは僕が取った方法はね、僕はね1年浪人してるんですね。でそれまでまあ遊びほうけて、小学校6年生で、3以上を取ったのは一度だけ。全然 5段階評価です。10ではない5段階評価で、3以上を取ったのはたった1回。6学年の3学期図画の図工で5を取ったことがあるんです、ね、それだけですよ。あとは全部3です。でね、中学校に入るとね、中学校1年生の1学期はね、1や2があるんですよ。さすがに親も回ってましたけど、2学期になると2、3ぐらいになってきて、で、3学期以降3年生まで全部3でしたね。これはお情けの3なんですけどね2をつけると将来性問題が出てくるって言って、でまあ全然勉強しない子だったんですよね。で高校に入ってね、面白いんですよ。全然勉強しないからバカだバカだバカだと思われてるわけでしょ。でもね、勉強しないということはね、それだけ遊んできてるわけでしょ。疲れてない疲れてないですだからね、その時ね、邪心が起こったんですね、僕の心の中に、ね、横島の心がね。一度ね、あいつは偉い、勉強ができると言われてみたいもんだ。これはね、邪心ですね素直な心じゃないんで、だけどまあ、僕の心の中によぎったんですよ、こういう心がね。で、言われてみたいもんだ。でちょっと勉強となるものをちょっとやってみようではないかなと思ったんですね。で、その時に僕が取った方法が、極めて僕にとって合ってたというか、有効な方法だったわけです。で、それはね、どういうことをやったかというとね、先生の言うことをちゃんと聞くんです。もう、なんと当たり前なっていうね、簡単な。もう、授業中じーっと聞いてるんです。だからノートはほとんど取らないんです。で、みんながね、失敗するのはね、ノートを取って先生の言ってることを聞いてないんです。これは、で、なんと授業受けたらダメですよね。僕も予備校で教えてましたからね、できる子なんか一発でございますよ。できる子はね、授業で説明してる時あるでしょ。ここがこうなって、この式がこうなるって説明してますね。ここ聞いてますの、ちゃんと。ところがね、できないやつとノート一生懸命写してるんですよ、その時下向いて。で、僕はね、ここ説明してるんですよ、ここ一生懸命。こうノート書いてるでしょ。で、こうやって、ここも数式で、ここを微分して、で、こうね、分析もして、それでこれ出てくるでしょってやってるでしょ。あっち見て写してるんですよ。こんな生徒が半分以上。こりゃあ、授業を受けても無駄ですね、はっきり言って。むしろね、予備校だから、授業を受けないで、ビデオテープを見ながら勉強した方がね、マジです、それだったら。授業を受ける人ね。何してるのかって言ったらね、ノートを取って安心したいだけなんですよね。で、僕聞いたことあるんですよ、に。君は何のためにノート取るのって。で、いや、先生に小さい頃から取るように言われました。で、そのノート君、復習のためにもう一度繰り返して読むのかって聞いたら、一度もそういうことしたことないです。じゃあ何のために取ってるそれ。なんとなく取ると安心なんですね。だから、安心病のためにね、ノート取るなよって。そうじゃなくて、本当に先生が大切なことを説明するときに聞いてないで、あっちの方を見て、で、肝心なことを聞いてないで、ひどいのになるとね、先生わかりませんって説明したとこ質問に来るやつがいるんですよ。で、お前な、俺説明してるだろうって言うね。質問に来るやつはまだマシなんですね、勉強する意欲がある。ところが、こっちからしたら、一度授業で、本節丁寧に説明したことを全然聞きもしないで、ノート取ってて、で、休み時間に聞いてきて、こいつーって思いますよね。だからね、こういうの多いんですよ、すごく。で、僕が言いたいのは、ノートを取るな。絶対取っちゃいけないって言ってないんですよ。要点とか急所、それから自分が疑問に感じたところを取るんです。書くんです。授業を聞いてて、先生が、あれどうなんだろう、わかんないな、ここはこうしたらどうなるんだろうと思ったことを忘れないように書き留める。だから自分の疑問の箇所を書き留めるというのにノートを取るとか、あるいはこれは本当に大切だとか、本当に大事なことをね、口で説明しますから、書けないんですよ。行間で言いますからね。だから、式と式の間が大事なんですね。そこを説明したところが大事で、そこ聞かない。で、そこをノートに取るのはいいんですよ。先生が言って、これ大事だと言って、書かなかったことを忘れちゃいけないから、パッと書き留める。こういうノートの取り方はいいけど、書いたことをそのまま写すだけ。で、その書いたことはって言ったら、先生は教科書に書いてることしか書かないとかね。プリントのことをそのまま書いてるとかだから、何 何をやってるんだって授業も何をやってるのか分からない、聞いてる本人も何やってるか分からない、これを何度繰り返しても頭良くなりませんね。だから本当に頭のいい子は共感、先生が式と式の間を説明しているところを聞いてで、授業でないところは休んでるわけでしょ。だから45分完璧にシーッと聞くっていうのはね、至難の技なので、そこの急所になる行間ですね、そこのところをきちっと聞いて、で上手に休むという技術を身につけるべきでしょ。だから僕はそのことをちゃんと伝えてね、ノートをまず取らないでくれって、僕は予備校で教えてたし塾でも教えてましたから、僕の授業の時はノートをまず取らないでくれ、で授業で僕が喋ってる時はじーっと耳を澄ませてほしい、一言も聞き漏らすまいっていうような努力と意欲でやって僕の話を聞いてほしい。で僕は必ず君たちにノートを書く時間を与える、それから疲れたら休む時間も与える、だから僕が喋ってる時にはちゃんと聞いといてほしいって言ったんですね。で それでやってみたら本当に全国で100倍以内に入る子とか出てきましたね。で僕自身がそういうすごいひどい生徒でしたからね、ひどかったんですけど、まあ、1年浪人して、浪人する前は数学の偏差値が50ぐらい、正確には49 偏差値って分かりますよね、分かりませんか、平均が50なんです、平均が、ね、50で、60って言ったらね、かなりねこう平均の山からね飛び出してるんです、ね、いいところなんです。で70ったらすごい優秀なんです、で80ったらうわーっていう状態なんですよ。それから50下がって40だったらこいつはバカだなっていう、ね、そういうふうに思ってる。49って言ったら、まあ波の生徒できない方です。だから普通まあまあできるって55ぐらいあるんです、偏差値がね、そういうふうに思ってる。49でしょ、数学できない、科学なんで40、国語35、地理なんで20何本とかっていうような、本当ですよ、偏差値20代取ろうと思ったらね驚異的ですよ、もうねどうやったら取れるんだ。僕は一生懸命考えて、共通一次の模試なんかでマーク一生懸命考えて5つの中から選択して1個ずつ取っていって、で33点だった。僕の友達が全然わからないから全部3番にした、35点だったそういうんでないと取れないです、偏差値20代っていうそのぐらいパッパラパーですよね。それが浪人した時に、もちろん高校1年生の時もやったんですけど、浪人した時に今のことを僕は実践したんですね。3ヶ月で数学の偏差値は80です。最初は75ぐらいで、最後のは80です。物理も75ぐらいって言うんで、僕はね、バカなやつほど偏差値上げるのは早いな低いですから、元がね30とか40だったら30上げたってね60か70でしょ。でこれは簡単に上がりますね。でももともと偏差値が60の人が30上がりませんよねだからね、10が20上げるのか、ましてクラスでテストですよね、中間期末でトップの点数を取ろうなんて簡単なことなんですよね、勉強の仕方いかんですから。で今の田舎に入ってきてる時もね、家庭教師やったんですよ。で5人ぐらいいて、でみんなね辞めていったんですよ。なんで辞めたか分かります？僕数学しか教えなかったんですね。でね、数学がね、他の成績悪いんで数学だけ10になったって、10だったよ、から3ヶ月ですよ、たったで3ヶ月で数学だけ10になって、で欲が出てきて英語も習いたいって、ね、塾行かせますよ、みんなやめちゃった僕はすごい驚きましたねそんなことあるのかと思って、初めての経験なんで、でもまあ成績は確かに上がったっていうんでね、でね、そんなに難しくないんですよ、簡単に上がるんです。それは勉強の仕方以下なんです。その場合すごかったんですよ。僕のね授業っていうのはね、普通2時間教えるでしょ、90分しか教えないんです、ね、しかも途中に10分か20分雑談して話し遊ぶんですね、話をしてリラックスさせるんですね。その代わり勉強してる時はみんなもう必死でやってますよ、試験の前みたいな感じ、わかります？ものすごい一生懸命やって、先生できましたって僕が採点して、僕間違ってるよって言って、そういう感じ。そっちの方がいいですよね。2時間やったらだれますからね。たった90分。だから僕ね、塾でも教えてたんですよ。70分の授業で、20分雑談してました。 あのひどい時は30分とか40分雑談してるんです。で、勉強だけちょっとだけやらせる。その代わりその勉強してる時はみんな必死でやってる。だからね、あの数学の授業だけはちゃんと来てくれるんですよ。あの先生とか言うんですよ。あ、今日数学の授業だと思ったら楽しくてね、絶対来るんだ。でも国語だとかと思ったらね、行きたくなくなるって。それは僕がね、上手にあの遊ばせたりとか休ませたりとか面白い話とかしたりとかねするんで、あの子供たちがね、あの数学以外ですごい大事なことを一方でてくれるから楽しいって言って言ってくれたんですね。で、そういう勉強だから、そうやって70分きちっと勉強させるよりも本当に20分とかね、25分30分きちっと勉強した方が子供ってね伸びるんですね。でその代わり僕はあのやったことは、その授業をやってるとき、問題を解くときは、あの、いい加減にやっちゃいけない。例えば先生が、あの、その問題8のその因数分解の問題、解いてって言ったら、おもむろに、めんどくさそうにルーアーかけてね、鉛筆をこう選んでね、で、それから取り出してきて、他の子一生懸命やって、もう何も解いてるのに、ようやく周りを見渡して、それから解く。こういうことやったらね、その子絶対できるようになりませんね。いっぱいいますよ、塾の中に。で、僕は絶対それ許さなかった。それなら僕の授業に来ないでくれ。でもそれが僕に言えるためには、やっぱり生徒とあの僕との信頼関係っていうでしょ、ね、で僕があの誠実にそれを言ってるんで、君たちが勉強ができないようなことになってほしくないから、そういうことを僕の授業でやらないでほしい。僕がこの問題解いてったらきちっと解いて、で早く解き終わったらあとはその解いてほしい、リラックスして。でそういう風にしてダラダラダラダラ解いて、他の人が解き終わってるのにまだ半分しかやってない、そういうことはやめてほしいって言って、いつもそういう話してたんですね。でそれであの授業の中でいつもそういうふうにいてあのやってて、そういう緊張と弛緩っていうのかな、ということをね授業の中でやってたんですね。だからやっぱり授業もね面白いんですね。教えてる方も楽なんですよね。だって僕が説明するときにみんなピシッと聞いてるわけですから、楽ですよすごく。だからね、あのそのためにね、僕はね、これ神戸の塾の時ですけどね、あのそういう授業ができるためにはね、生徒と教師の信頼関係が不可欠なんです。あの僕を信じてもらわないといけない、わかりますよ ね。 でね、高校生ぐらいになると教師バカにしてる。あのこんなどうせこんなやつと思ってる向こうが、ね、こういうのガツンと言って、その信頼関係そこに作らないと、こっちの言うこと聞いてくれない。こっちがどんなに授業をちゃんと聞けとか、そうしないと成績伸びないでって言っても、もう元々教師に対する反抗心があるから、素直に聞いてくれない。わかりますよね、そういうのって。で、僕はどうしたかっていうと、あの、2時間、高校生だから2時間ずつ授業があるわけですよ。1ヶ月全然授業しなかった。すごいでしょ。1ヶ月ですよ。一切授業しなかった。で、ずっと雑談。でね、ついにね、塾長のところに親からクレームが来て、あの先生は授業しない。で、一体武田先生はどんなことで何してるんですかって言うと、いや、あの大切なこと話してますって、うん。でね、僕は何を言ったかというと、自分の世界観とかね、人間、あの要するに授業どうしたら勉強ができないか、どうしたらできるか、人間はどうしてどういうふうに生きるべきかとかって、それ本当に大切なことを話したんです。こんなふうな大人になっちゃいけないとかね、いう、本当に僕が思って講演してるようなことをその子供の前でやったんです。で、それで何が起こったかというと、あの先生は授業はしないって言って批判が起こったんですよ。だけども、全員の生徒の信頼を得ることができたんです。で、全ての生徒がものすごく僕のことを信頼してくれて、あの、ついてくれるようになったんですね。で、何が起こったのかというと、授業をね、みんな全員からきちっと聞いてくれた。だから、すごいことが起こりましたよ。そのクラスのトップの子っていうのはさっき言ったように100倍以上になるし、あの、クラスの偏差値がね、60超えてる。平均の偏差値ですよ。数学だけ。脅威ですよ、これは。あの、教えてるもんから見たら。で、塾長がね、最初ね、あの僕の言うやることに文句言わないでくれって言ったんですよ、僕が。ね、あのさ、結果を見てくれって、ね。彼らが、要するに来年の3月に、彼らが成績伸びればいいんじゃろと。ね、だから文句言うなって言って塾長に言って、で、最後、あの、3学期になったら、数学で偏差値が60超えてる。平均がね、プラスの。で、国語って53とか2とか、そんな、よくて、あるかない。だから全然こんな被害が出てきたんですよ。で、あの、だから塾長は一体どんな教え方をしたんですか。 いや、僕がやるようにやったら、みんな同じように、成績伸びますって言ったんですね。だからその塾長は変わった人でね、その方法はどうするのかとか、どうやったのかと聞こうとしないんですよ。それは竹下先生にしかできない。一般向けじゃない。そういう問題じゃないんですけど、要するに僕は何をやったのかというと、生徒の信頼関係を作るのにものすごく時間かけるんです。いつもなんです。で、時にはそれを3ヶ月とか半年かけて信頼関係を作っていくんです。その代わり、生徒と一旦信頼関係ができたら、その後ものすごい勢いで成績が伸びていく。なんでかというと、経験ありませんが、数学ができる、得意だ。でもよく考えたら数学の先生が好きだったってことはありません。あの先生好きだったから授業ちゃんと聞いてたっていうことないです。ありますよね。それが一番大事。嫌いな先生の授業なんて聞けませんよ。現実の問題。だからね、教育での現場で何が起こってるのかというとね、子供は教師、大人をすごく嫌ってるんです。なんでかっていうと、偽善的だから。さあ、なんででしょうか。なぜ偽善的だから嫌うんでしょうか。で、自分は大人みたいになりたくないと思うんでしょうか。それはね、自分たちが偽善的で大人になりかけてきてるからなんです。要するにね、教育っていうのはね、人間と人間がやるものなんです。信頼関係がないのに教育なんかできない。例えば本当に一流の数学者になる人は、例えば東京大学行きますね、そこには偉い数学の先生がいるんですよ。で、もうそのね、生徒から見たらその先生は神様です。もうピエーズ賞受賞者とかね、もう数学の世界は神様なんです。本当に神様に尊敬してるんです、人間として。そういう先生のもとで数学を学びたいっていう子が集まってくるから偉くなるですよね。だからね、僕の弟がね、合気道をやってるんですけど、神戸でね、非常に合気道の先生がいたんですよ。人間的に尊敬できるっていうね、立派な先生がいて、で、彼はその先生に好かれてね、で、好意を持ってもらって、で、やっぱり自分が好意を持ってもらうと弟子になりますよね。で、まあ、どんどん上手になって。で、ある時に、まあ、広島にこっち引っ越してきて、で、神戸にまでね、長いに通わないといけないと大変でしょ。で、広島にも合気道の先生がいるわけですよ、前さん。で、見に行ったんですよ。その先生はどうしても人間的に尊敬できなかったんですね。で、弟が僕にね、神戸まで行くのも大変だから、だから、広島であの先生すごい嫌な人なんだよって、広島の合気道先生は。人間的に最低だ。だけど、合気道は技術は大したもんなんだ。技術的にすごい。だから、広島でね、技術を盗もうかって思うんだって。って言ったら僕はね、バカなことやめろって言ったんです。人間が人間に教えるものをね、嫌いな先生から学ぶものなんか何もない。それは自分を偽ってると言ったんですね。要するに、自分が人間的に尊敬できない先生から技は絶対学べない。だからそんなバカなことしちゃいけないって言ったんですね。で、本当に尊敬できる人に遠くても声まで行けって言ったんです。絶対そうだと思うんです。だから、人間と人間の関わりだからね。だから本当に偉い学者が出てきたら、その先生が偉かったわけですよ。人間的に尊敬できるんだったということだと思うんです。ところが受験生ぐらいになってくると、その先生は嫌いなんです。ものすごく嫌な先生、人間的に尊敬できない、嫌いだ。だけども科目に英語の科目があるから授業を受ける。これって偽善的だと思いません？数学の先生大嫌い。だけども数学はあるんだよ、それ受けたい大学。取らないのしゃあないって聞く。これ偽善的ですよね。だから自分たちが偽善的な行為をせざるを得ない状況に追い込まれてきてる。で、知らず知らにそういうことを彼らはやってきてる。だから大人の偽善を見ると、自分たちの心の反映を見てるわけですね。ものすごく嫌い。結局どういうことかというと、彼らが大人になりつつあって、そういう偽善的な行為、嫌な行為をしなければならないという反映として大人を見てる。だから僕はね、大人がそういう風な姿勢とか生き方をね、子供の前で示しちゃいけないと思うんです。で、僕が先生だったらそういうのは良くないって言います。嫌いな先生から学ぶものはない。だから嫌いな先生だったら好きな先生のところに行って学びなさい。だから僕だったら予備校に行ったら、ひょっとしたら あなたの好きな先生がいるかもしれない。尊敬できる先生がいるかもしれない。だから他の先生のところに行って学んだら、 僕ならそう言いますよ。どこかにあなたに会ういい先生がいるだろうからって。平田先生の授業なんで出ないといけないのかっていうのは僕のまず考えですね。多分それは学べない。でそれとそれを裏返して言うと、もしその先生が好かれたら生徒の成績伸びますよね。でも僕が知ってる秘密はそれだけなんです。僕は自分自身をさらけ出して本当の自分を彼らに訴えたんです。俺はこんな人間なんだと。どこが悪いんだと。でこうなんだと。それで先生とが信じてくれたんです。あとは簡単ですよ。成績がどんどん伸びます。なんでかって授業ちゃんと聞いてくれるから。それだけ。だから秘密っていうのはそれだけで非常に簡単なんですね。ただテクニカルなレベルとしたら、あの先生の言ってることを、非常に大切なことを言ってるとこはちゃんと聞いてくれっていう、それだけなんです。わかりますね。よろしいですか、今まで。
ありがとうございました。いかがでしょうか。
すいません、あの毎回貴重なお話をありがとうございます。あの学校教育の問題が前回からあの取り上げられてるんですけど、あの学校を変えるってものすごく難しいことだと、まあ、皆さん感じられてると思います。であのやはりでも少しは変えたい。それからあの自分の子供たち、自分のもちろん自分の子供たち、自分の子供のことを考えるのがまず先決なことだとは思うんですけど、他の子供たちもやはり同じように辛い思いをしていることもあるので、あの自分たちができる何かこうヒントになるようなものはないでしょうか。あの少しこういうとこから始める、自分たちが始めるようなところ、あのもうあの学校の先生がものすごくあの仕事が多いとか、そういうことは僕たちにはちょっと着手できないですよね。減らしてくれなんて誰にも言う相手がいないんで。じゃあ例えばもし校長先生に自分たちが会う機会があったら、あの校長先生に例えばその減らしてくれとか言っても、先生はこいつなんか頭おかしいんじゃないかと思われる。
いや彼らには無理でしょ。だって校長の通達をそのまま実行するのが彼らの役割だから。
はい、
それを指導して教師にそれやらせるのが教頭教授の役割ですから。
そう
ですね。それは不可能ですね。
それが仕事です
よね。
それが仕事なんで。とすると自分たちが少しできること、あの学校に働きかけができることってどういう部分なのかなと思うんですけど、
うん、それは本当に難しいですね。実際僕がやってるのはあの 校長とかあるいは担任の先生にね、僕らの考えっていうのをあのその問題が起こった地点で伝えてるということですね。そういうやり方してますけどね。あの例えばさっきの草履の問題とかね、
はい、
っていう形であれもなし崩しっていう形で、ね、結局あの学校が飲まざるを得なかったような状態になっているわけですけど、結局あのいろんな問題が起こるんですよ。あの親はねあんまり問題視してないかも、普通の親ならね問題視してないかもしれないけど、あのうちは大きな問題だと捉えて、あのいくつも学校にあの行ってるわけですよ。というのはあのうちはあの親子の関係で、子供が学校で何かあったら必ず報告してくれますから、今日はあの傘で上級生に叩かれたとかって言ったら必ず言ってくれますから、ね、で上級生にあのこう遊び道具であなたのちっちゃい子遊んじゃいけないっていじめられたとかね、遊ばせてもらえなかったって言ったら僕に必ず言ってくれますから、だから僕の方から先生に言えますよね。でそういう時の中で僕が先生にね、あの僕うちではねあの子供にあの先生の本当に大切なことはね、あの子供があの正しい心を持ってね、人をいじめたりとか仲間外れにしたりとかで、あの遊び道具に小さい子を遊ばしちゃいけないとかと意地悪をしたりとか、そういうことをしないように育てていく、そういう子供を作らないように育てていく、だからその心の部分を育てていくのが先生の一番大切な仕事なんだ。で算数で 1+1 が何個とかね、そういう繰り上がりだとかね、そういうのは2番目に大切なこと。だから本当に大切なことは先生がそういう思いやりのある子供をね育てるために、あの本当に子供のことをよく知る、見る、そちらが大切な仕事なんだと子供にいつも言って聞かせてるふうに、あの電話とかあるいは会った時に話してるわけですよ。でうちの子はこの前そういうこういうことがあった、で上級生の子が遊ばせてくれなかった、でうちの子はねあのそういうことがあったら必ず先生に言いなさい、
先生がそういう事件を知らなかったら先生は一番大切な仕事ができない。勉強教えよりもそういう問題があったらそれをその時その時に解決していってね、子供にそういうことをしてはいけないということね、ということを教えていくのが本当の先生の仕事だから、だから必ず先生に言いなさい、言えなかったらお父さんに言ってくれ、お父さんの方から先生に言うから、そういうふうにうちでは教えてるって言って先生に言うんですよ。先生があの授業よりもそっちの方が大事だって分かるんですよそうやって誘導してるんですけどね、そういう関わり方をしてるんです。でこの前なんかひどいんですよ、信じられないことが起こった。学校ではいつもやってることなんですけどね、あの田舎ですからね、稲刈り授業があったんですよ。田んぼがありますからね、田舎だから、だから学校の教育のために体験学習のためにって田んぼ貸してくれるのがあるんですね。でそれであの 稲はまあ植えたりとか、あるいはその田植えはまあしてないんですけど稲刈りはあるんですね、授業の中でね。で上級生のね5、6年生とかが借り取って、で1年生の子はそれを運ぶんですね。で家に帰ってて帰りにものすごい疲れてるんです。僕必ず毎日迎えに行ってますからね。で迎えに行ってる時に普段の歩き方と違うっていうのがまずあるんですよ。だから自分の息子がどんな風に歩いてるか知ってないといけません。ところがいつもの歩き方と違って右足を開いてねじって歩いてるわけです。おかしい、かかとに体重がかかって、これは疲れてるんです。元気だったら前に体重かかりますからね、かかとに体重がかかって、えらい疲れてる。で今日の体験学習稲刈りすごいしんどかったんじゃない、うん、ものすごいしんどかった。でどんなんだったって言うから、あのこの業務生が刈り取って先生とかが結んだやつを僕らこうやって運ぶの、話聞いたら3時間目4時間目だったって言うんですけど、2時間ぶっ続けたんですよ。で僕は休み取らないのって聞いたら、なかった、呆然としてですねそのね、小さな子供ほどね答えるんですよ体に。でもう疲れ果ててて、で家に帰って僕は驚きましたね。いつもあの寝るときに体見るんですけどね、体は大きくねじれて、で背骨はね背中はね曲がってて背中つかないんです、ここが反って、そのぐらい背中が緊張して背筋が緊張して、でねじれてしまってて、で胸は左の胸が大きく上がってて、本当に横になったらこんなに下がるんです。でともこれ明日学校行けないわって、これ体直さなきゃって、でよっぽどしんどかったんだねっていう話なんですね。とか子供はね、あんまり筋肉っていうのは疲れていると疲れって分かんないと思うんですよ。筋肉というのはね縮んで疲れていけば疲れていくほどね、なんか無理をして頑張っちゃうんです人間って。でそれが緩みかけていくと痛みとかして疲れとしてだるさとか、ね、疲れとして感じ始めるんです。あちこちが痛いとかね、だからもう背中なんかパンパンに張ってて、で押しても痛がらないんです。これはものすごい、これひどすぎるよこれ、もうこの背筋とか背中のね腰の筋肉なんかねパンパンなんです。手が入らないぐらい硬い。で子供はどうだって言ったら全然痛くない、これはひどい状態なんです。で次の日休ませて次の日夜触ったら痛い痛いんですよ、緩んできてるだからね、親とか教師が子供の体に対する正しいものの見方を得得しないといけませんね。ものすごいひどい状態なんですよ。ところがね、あれ親が気づかなかったら学校行かせてたんです。それだけひどい状態、うちの子だけじゃないはずですよ、もっとひどい子いっぱいいるはずですよ。上級生で田舎にしてた子は2時間も同じ作業しててごらんみたいな、体こんなにねじれますよ、肩がこんなになっちゃってね。で親は気づかない、先生も気づかない。で僕はさすがに怒ってね、学校にファックス入れて、一体どんな指導をしてるんだでそれだけ子供の体がねじれて要するに異常な状態になってるのに誰一人気づかないぐらい教師は鈍感なのか、ちゃんとそう書いてファックスを送ったんですよ。先生が電話かかってきて、今から家庭伺ってよろしいでしょうか。でもちろん当然ですけど職員会議になったんですねファックスでこのぐらい送りましたで、わーって大騒ぎですよ職員会議で、会議が起こって、その後行ってよろしいでしょうか。もう来た時はもう私の目を見ないんですものすごく怒ってると思うから、僕は怒ってるのは演技ですからね、本当には怒ってない。ただ演技で怒ったふりをして、で来て、でもう少しね、全然もう腹立てて出てるんじゃなくて、もう少しね、子供のこと、子供の立場で考えてほしい。で子供が特に年半も行かないからね、普段風呂炊きだとか簡単なものを運んだりとかっていうことしかしない子がね、
2時間ぶっ続けて急に仕事したらどうなるかぐらいちょっと考えたら分からん。なんで20分ぐらいしたら休憩入れないのか。肉体労働ですから。毎日畑仕事やってる大人ならいたしやすい。でうちの子は真面目なんでサボりませんから、やったらもうたったって一生懸命働くんですよ。でそういう子は教師が適切な時期を見計らって休ませるべきなんです。真面目なこと一生懸命働いて体を壊しますから、ね、で他のが違いますよ。俺はよくねほとんど遊んでるわけですね。で先生が見てる時だけでだから今の教育ってのはね、そういうね要領のいいね見てるところだけいい子やって見てないところではサボるっていう子供を作ってるんじゃないかな。それは毎回毎回そんなの2時間もぶっ続けて働かされたら体持たないでしょ。だから子供はいかに上手に休むかを得得するでしょ。そういう子供ができるでしょ。僕はこれは教師の責任だと思いますね。そうではなくて上手に休憩を取ってで疲れてる子は休ませて、一人一人体力が違うんですよ。でそれくらい細かい配慮がいるんですね。体験学習させたらね。で教師はね単純だから、特に校長先生ってすごい単純な人なんですよ。子供に多くの体験を与えたら子供は成長すると思ってそんな簡単なもんじゃない。体験を与えることはいいことですよ。だけども新しい体験を与えるためには教師はそれ以上に配慮しないといけません。いろんなことが起こるからね。で今回の件でも一人体力が違う、働き方が違う。でその子の体力に合わせて上手に休ませないといけないのに2時間ぶっ続けて働かす。でうちの子はともかく明日学校絶対行けないわ、下手したら3日ぐらい行けないから休み、休ませたんですよ。だから次の日にもあっちが痛いこっちが痛いなって、で3日結局休ませました。で要するに緩ませたんですね。で先生が結局行ってよろしいでしょうかって話した時にもですね、そういう体のことを詳しく説明したんですよ。子供というのはそうやって頑張ってしまう。で体がねじれてくる。でそれを気づかないで、親が教師も気づかないで学校に行かせる。そうするとそのねじれた状態、肩やとか背中が凝った状態が定着してしまう。これがほぐれなくなるんです。わかりますね。その緊張してその作業をしたその日に休ませたら取れるんですけど、次の日無理に行かせてその凝りが定着するとそう簡単にもう取れなくなるんですね。時間が経てば経つほど取りにくくなるんですね。そしたらその腰が張った状態がその子の、いわゆる個性というか性格になっていく。腰が張ったらその子は頑固になってしまうんです。すごくね。で先生がこうしなさいと言ったら、いやって言うな。だから子供というのは筋肉が緊張して凝った状態、背中が凝った状態、肩が凝った状態、腰が張った状態っていうのがその子の中で定着してしまうと性格の歪みにして出てくる。でこれをねみんなに知ってもらいたい。だから僕から見てねこれは異常だっていう子供は小学生でねものすごくたくさんいる。僕から見てね体ねじれまくってるんです。肩はパンパンに張ってます。でそんな子もばっかりです、田舎でもね。で僕だったらこれは絶対休ませてほぐしてしまう。でそれをみんな気づかないで行かせてで先生言うんですよ。友博君ね、竹下君は本当にすごく優しい子だから女の子にも好かれるでしょうから、だから好かれる、だからいじめられるってことはない、背は低いんですけどね、いじめられるってことはありませんよ。で要するにすごく優しいって言うんですよ。でそれで僕は言ったんですよ。なんで優しいか分かりますか。彼はどこも凝ってないから。それを無理をさせて凝って体がパンパンな状態で学校に行かせて、だんだんイライラしてきて、で先生が何かしたら感謝を起こすようになりますよって言ったら、一学期にそういうことがやっぱあったんですよ、うちの子でもね。でいつもはすごくおとなしくて優しい子なのに、なんで今日はこうなんだから体が凝ってる。だからね、多くの親とか教師がこの子の性格だと思ってるのが、ね、非常に例えば下級生とかをいじめるとか、あるいは人に隠れて悪さするとかね、いたずらばっかりするっていうのが実は凝りだというよりほとんど 100% ですよ。凝りなんです。その子をね、生態的なレベルで戻して筋肉を起こしちゃったら、ものすごく素直ないい子になりますよ。で、僕はね、なんでこんな当たり前のことを誰も気づかないんだろうか。というのが不思議ですね。だから、これの一番簡単な例はさっきも話しましたね。赤ちゃんはみんな超ポジティブ。やめてしまったね。超和的な。ところが、 年を取っておじいさんおばあさんになるとすっごいネガティブになりません？ひどいのになると意地悪ばっかりですよね。こうだって言ったら嫌だって、ね、親切にしてやったら悪くとる。こんなやつは生きてない方がいいんじゃないかっていうような年がいっぱいいるでしょ。あれは単純に肩が凝ってる、腰が張ってる、もうガチガチに固まってるんです。だから今日は嫌になんか機嫌がいいなって言って、いつもだったら絶対に文句言うのに、今日は素直に言うこと聞いてやってくれたよ、頼んだらすぐにやってくれた、体の調子がいいんですよね。それだけです。すごいネガティブで意地悪、体の調子が悪いんです。それで機嫌が悪い。体の調子が悪いというのはどういうことかというと、確かに内臓が悪ければ悪いですよね。でもそれの前に、その前段階というのはあちこちの筋肉の凝り張りなんです。だからそれは人間は不定愁訴という形で出てきます。なんかちょっと具合悪いとか、なんかいつもなんか疲れが残った感じです。寝てもなんか疲れが、それがもう実はあちこちで体が凝っているということなんです。それが本人も気づかない。自分の体があちこち凝っているとね。で僕から見たら肩パンパンに張ってますねって言うのは、え、そうですかとかっていう人はやっぱりいっぱいいるんですね。ですからそれでポジティブな思考をしようと思うのは無理ですね。わかりますよね。ですから僕が言いたいのは、子供をね、優しい心の状態で育てたいなら、緊張させないように筋肉を動かしてあげてほしい。僕なんかね、ほとんど毎晩肩をマッサージしてるんですよ、子供の。そのぐらいね、学校行ったらね、肩凝るんです、子供は。なんで肩凝るかっていうと、さっき言ってみましたね、45分授業やって45分休んだら、そういうことは起こりません。絶対に。子供はね、遊ぶと緩むんです。だからね、子供にね、学校は楽しいって言ったら全然楽しくない。行きたくない。で、どう学校で楽しいこと全然ないのって言ったら、うん、あるって。どういう時、遊んでる時。で、もっと遊びたい。1年生ですよ。でね、小学生に聞いてみたら、中学生に聞いてみたら、時間がたっぷりあったら何したい？全員がまず遊びたいって言う。で、次は寝りたい。もっと寝たい。もっと寝たいっていうのは疲れ切ってるってことね。それほど疲れてない人は遊びたい。これが実は体を緩めたいっていう無意識の欲求なんです。遊びたいって。子供は遊ぶことで一番緩む。だから45分時間あたり45分休む。遊ぶ。そうしたら親がね、肩をマッサージしたり揉んだりする必要はないんですね。で、本当にこっちとしては大変な苦行をやってるわけですよ、前は。で、じゃあ子供の肩とか体をいつも見て腰が張ってるからほぐしてやるとかね。で、まあだいぶ前に基礎経絡の講演会で12の体操っていうのを教えたと思うんです。腰の筋肉を緩ませる体操で、僕は子供に教えたんですね。それをだから、それをやるとぐっすり眠れて次の日楽だって子供気づいたんですね。だから毎日やってます。子供が自主的に12の体操、ね、よく寝れるんですね。で、それでもね、肩の取れ取れないわけですよ。で、その12の体操を一緒にやってね、で、その後僕が、ね、肩のマッサージをして緩んでくるとスーッと寝ていく。こんなの僕だって毎日やりたくないですよ、ね。でね、そういうね、僕から見て常識的な人間観、人間がなんでネガティブになるか、なんで嫌な人間になるか、なんで年を取れば取るほど嫌味になるか、体の問題です。無理をして無理をして本当に一生懸命社会の歯車みたいに働いてきて、あちこちが凝ってガチガチになって、で嫌味な人間になって死んでいく。ちょっと悲しいでしょ。だからもっとポジティブに生きて、体を緩めて、ね、身体を柔らかくして、で人に優しい言葉をかけれるようになった方がいいですよね。それが僕はどこから来るかというと、こわばった筋肉から来てるんだっていうのが僕の主張なんです。だからね、本当はね、お年寄りにね、年金だとかね、あるいはその介護保険だとかでいっぱいやってますけどね、それとか医療保険だとかね、お年寄りにはね、マッサージとかの方が効くんですよ。マッサージをして肩のこり、腰のこりをほぐしてあげる。どんなに彼らの健康にいいことか、僕はそれは保険が効かない。で、薬を渡す、ね、医者に行きますね、西洋医学で医者に行きますね。薬もらって、もっと病気になって、ネガティブにして、社会を大混乱にしてますね。だから、ちょっと考えた方がいいでしょうね。保険かけるところを変えた方がいいですね。だから本当に老人のために、あるいは人のためにいいことをやった方がいいんですね。で、そういう意味では、 あのマッサージとか、あのそれからしあの肩が凝っているというのは障害疾風だとかね、民間療法ってあるじゃないですか。それとかあの体の毒素を溜めないこと、悪い食事を取ったりとかすると体が激しく緊張しますから、で体を緩ませていくということも自己防衛的にやるしかないわけですよ。それでね、この前そういうチャンスがあったので、あのそういう子供が体が緊張してね、とんでもないことになったから、もう、まあ、ファックスで怒鳴りつけたわけですけど、先生が来ますよね。でその時こそこちらの考えていることを言うチャンスなんですよ。でこちらがどういうわけでよく休ませるかとか、でなんで怒ったかっていうのを説明したんですね。だからそれなりにやっぱり分かる先生で、僕の言ってることが最もな、確かにうちの子は他の子と比べて優しい性格がすごくいい、それがどこも凝ってないから、でそれでうちがよく休ませるんですね、2日か3日学校行ったら1日休ませる本当ですごいでしょ。でトモ君にね、トモ君疲れてんじゃないのって、疲れてるんだったら無理することないんだよ、休んだらいいよって言ったら、疲れてるからして休む。で学校にファックス入れるんです、本人の意思により休みますで先生はね、なんと不登校のやつだと思ってたんでしょうけど、僕がそういう説明したら、なるほどそういうふうに育ててるんだなって言って、ね、でこの頃は体が少し疲れてるから休みますんで全部通るんですね。で僕は子供にいつも言ってます、仕事もそうだし、それから会社もそうだしね、そして学校もそうだけど、これはあなたがうまく利用するものなんだ、あなたが成長するために自分でコントロールするものなんだ、だから学校にコントロールされちゃいけない、だから学校を上手に利用して、そして勉強したらいい、で疲れ果ててるのに行く必要はない、だからその疲れていることと、それから学校で勉強することをうまくバランスをとって、自分の中でバランス点を見つけなさいって言ってるんですよ。だから学校休むことに対する罪悪感は絶対持たせないんですよ。でしょっちゅう休むんです。でそれは僕が見て、これは休ませた方がいいと、これ以上学校に行かせるとネガティブになる、人に意地悪をするようになると思ったら休ませるんですよ。僕はね、もうちょっとね、おおらかに考えた方がいいですよと思うんですよ。でみんなの学校休むって言ったら大事だと思いますよね。でもね、うちの子多分登校拒否にならないと思います、いつも休んでるから、っていうか今の状態がすでに登校拒否状態だからならないってだからまあそれは僕の世界観っていうのか、ものの価値観とか考え方から来てるんでね、他の人が同じように適用できるかどうかわからない。だけども僕自身はそういうことの中 で学校の中でいろんなトラブルが起こりますね。いじめられたとか、今の登校犯でも今があるんですけど、登校犯って何と言っても団子状態があるんですよ。でうちの子はもうね、嫌だ、登校犯で行きたくない、反逆精神を起こしてしまって、で行きたくないならもう行かなきゃいいよって言ってね、僕はいつも迎えに行って、送ってるんですよ。途中まで送って、そこから一人で歩かせて僕帰ってくる。学校はそういうことされると困るんですね。竹下君のとこだけ登校犯をやしないで一人で帰ってると困るんですね。でそういう時はチャンスなんですね。要するに他の子供が登校犯で行きたいのかどうか、自分たちはどういうふうに行きたいのかっていうのをちゃんと子供たちに先生は一人一人聞いてみてほしい、アンケート取ってほしいって僕は先生に言ったんです。みんなが嫌だと思ってるのになんて教師は行かせるんですか、言ってること分かりますか。子供はね、雑談をしながら、友達と喋りながら、愚痴を言いながら生き返りすることでストレス発散してるわけです。体を緩めてるわけです。寄り道をすることで緩んでるんです。それは登校犯で一列に並んで、ね、それは親から見たらいいですよ、あそこはたたたた歩いて一列に並んで軍隊のように行く、あれ立派だ。で子供はどうかって言ったら、もう緊張もしっぱなし、なんで学校の生き返りまでそんなに支配されなければならないのか。でしょ、もしね、屋台がなくて一杯引っ掛けられなかったら辛いじゃないですか、ね、そこまで監視されたらほっといてくれやりたくなるじゃないですか。それと同じですよね。なんで登校犯なんとかって決めてそこまで監視されなきゃならないのっていう。ところが子供はそういうふうには考えないわけですよ。先生がそう言ったから守らなきゃいけない、僕は違うんですよ。そういうじゃなくて、疑問を持ったらその疑問を先生にぶつけなさい、で自分がどう思ってるかちゃんと素直に先生に言ってちゃんとした回答をもらいなさい、で納得できなかったらしなければいいし、納得できたら従えばいい。だからそういう問題が起きたらその時はチャンスだから、ちゃんと話し合うチャンスができたんだからって言って、いつもそういうふうにやってるんで平気で破ります。 で、2、3日勝手にやって、で先生に電話かけて、うちの子同伴で行きたくないって言ってるんですって。先生話聞きに行きますよね。であるいは学校で生徒同伴の生徒集めて話しますよね。で竹下君はこれぐらいこういう理由で同伴に行きたくないって言ってるって言ったら、じゃあもう順番変えようかとか、他の班とあれしたらどうだろうかとかね。でダム状態なんてこうするのが嫌だからって言って生徒が考えるわけでしょ。でもっといい方法はないだろうかって、そうやって考えさせて彼らで秩序を作っていくのが本当の教育でしょ。それを先生が決めて守らない、悪い子だとかっていうのは教育じゃないと思うんですよ。だから僕はいつも子供をそういうふうに指導してっていうか話してて、で先生にもそうやって行きたくないって言ってるから今行かせてないんですけど、でそれを学校の方でね、で話し合って、あるいは子どもたちの意見をちゃんと聞いて、で実際登校班自体がいいものかどうかもわからないから十分に検討してくれ、いつもそうやって学校班にこうアプローチを、常にその思想を押し付けるとかじゃなくて、問題ができた時、出てきた時、出てきた時にこう話しかけていく、そういうアプローチを取ってるんです。よろしいですか、そういう感じで。
思い当たることが
他にはどうでしょう。お時間はもうしばらくですけれど、
私今保育園にちょっと勤めてて、まあ、12年ぐらい勤めてたんだけどすごくきつくて辞めて、5年ぐらいブラブラブラブラじゃないけど、週に3日アルバイトをしながら週に3日自分がしたいことをしてっていうような生活をしてて、ちょうど経済的な理由でちょっと今度仕事に就いたんですけど、ずっと思ってたところことで、やっぱりさっき赤ちゃんが超ポジティブでどこも凝ってないっていう話があったんだけど、結構凝ってる子いるんですよね。
そうなんです。
でそれは私たちの中でもそのお母さん母体の中、仕事をされてるお母さんたちすごく忙しい、例えば看護婦さんだったり学校の先生だったり、そういうお母さんから生まれてきた子どもたちだとか、いろいろななんていうのかな、その後の持って生まれたそのなんかな環境的なところがあると思うんですけども、実際そういう子どもたちを目の前にしていると、保育園自体も学校と同じような感じで、そのなんていうのかな、十分ではないんですね。人的配置とかいろんな部分で十分ではなくて、竹下先生のようにその子どもさんを自分の家庭でしっかり子どもの姿を見ながら育てるっていうのがベストだと思うんですけど、そうじゃない子どもたちを目の前にしてると、その子たちにそのさっきおっしゃったマッサージとか、なんかいい方法がないかなっていうのが一つと、前からちょっと前胎壁のことをちょっと本も読んで、子どもの胎壁っていうのを私が知るといいんじゃないかなと思ったんですけど、自分ではなかなか判断できなくて
ね、
できないです。もう全然できなくって、果てと思っててその2つ疑問点があるんですけど、例えば先生のレベルとかになると、子供をこういうふうに育てたいっていうところで体壁とかも変えるってことはないんですけど、その多分最初は子供はそういうのまっさらで生まれてきて、初めからあるんですか。じゃあそれは一つ疑問は解決したんですけど、そのさっきのマッサージのことだとか体壁というのはなかなか理解できないもんで、その辺を判断できるポイント
みたいな。体壁はね、かなり人を観察して人間を見て、大体この人は何種体壁だなっていうのが分かるように、人相で分かるようになると、あれ歩き方とか姿勢で分かるようになると分かるようになるんですけど、
子供も
いや、まず大人からやるべきです。大人の方がもう完全にねじれてしまってるんで、非常に分かりやすいんです。子供はその途上にあるから、ね、分かりにくいんで、大人が十分見分けられるようになったら子供は分かるようになってきますね。だからそれはちょっと人間をよく観察しないといけなくて、体壁講座みたいにこの人は何種、この人は何種っていうのをね、でそういう人たちを例えば3種の人を集めてきたら、大体ああこういう雰囲気だなとかね、4種いっぱい集めてきたら、あなるほどこれが4種かとかね、7種いっぱい集めてきたら、ああ分かる、じゃああの人7種だとかね、全部わかるわけですよ。例えば宮沢賢治さんとかね、8種の典型ですね。もういつもこうやって座ってますね。まっすぐ座れよっていう、座れないんですね。だから見たらパッとわかるんだ。そういう、だけどたくさん人を見てね、多くのそういう人たちが何種とかって分かってくるとわかる。それとさっき言われた今の僕赤ちゃんポジティブだって言いましたけど、今現在は違うんですね。今の保育園の保母さんが一様に言ってるのは、今の保母子供は昔の子に比べて体が硬いっていうことなんですね。 あの抱いた時に子供らしくないんで、ゴツゴツしてるというか筋肉が硬いんです。ですからあの子供っていうのは柔らかくて弾力があるね。マシュマロみたいなのが本当なんだね。それが硬いで、これはもう赤ちゃんだけじゃなくて今の二十歳ぐらいの子でもそうですよね。あの60代と柔軟性変わらないでしょ。ニュースでこの前やってたでしょ。体力は若い方があるんですよ。ところが筋肉の柔軟性は60代と同じなんですよ。すごいひどいよね。で、あの子供をですねほったらかしにして全然抱かないであの育てるとあちこち凝ってきますね。あの要するにね、どういう状態で凝るかっていうと、自分にとって嫌な環境に置かれると人間は一番凝るんですね。だからうわここ嫌だなっていうようなね、嫌な部屋とかあるでしょ。ですからうわこんなとこに長くいたくないなっていう場所とかってあるでしょ。そこにね、まあ1時間もいてください。超ネガティブになりますから。で超その超ネガティブは何かっていうと、体がガチガチに凝ってる、こわばって、あちこちがこわばって体が動かないことになってるんですよ。それがネガティブなんです。そういう場所ってあるんですね。残念ながら学校がそうなりつつある。今学校に行っただけで疲れる。そういうふうな状況に今学校がなりつつあるん で要するに小さな赤ちゃんにとってその超良くない状態、環境というのは何かというと、母親がいない状態です。わかりますよね。一番自分の大切な人がそばにいない状態がもう一番嫌な状態です。辛い状態なんです。その辛い状態に一日何時間もほっとかれたらどうなるか。体はいかに赤ちゃんといえどもガチガチになっていく。これ毎日毎日やられるんです。だから子供はネガティブになるでしょうね。で硬くなりますよね。でお母さんはこの子は全然言うことを聞かない、わざばっかりする、誰のせいなんだろう、自分のせいなんですね。全然子供は大丈夫欲しくて抱っこしてほしい、抱いてほしいという時に抱かないで育ててきて、体が固まってしまって、でそのイライラした、もうこう体の筋肉の硬さっていうのがどうにも自分でならなくて、でこう爆発してしまう。癇癪を起こす子供はね。でこの子は悪い性格だ、言えば言うほどそうなってきますよね。でこれがまあ今の時代に起こっている悲劇だと。だから僕はあのできればその赤ちゃんは抱いて育ててほしい。でその看護婦さんっていうのは忙しいんですよね。で子供ほったらかして看護婦の仕事やりますね。で大概なんですけどね、あのうちにもいるんですよ、登校班で。必ずその問題児って2人いるんですね。一人の問題児のお母さん看護婦さんなんですよ。で要するにほったらかして育ててるからね。そうなんですよ。僕はね、あのさっき言いましたけど、もう少し人生設計を上手にしてね、あの子供を抱いて育てることはできないだろうかっていう、親にね、本当にそれだけのお金がいるんだろうか、もっと将来に回せないだろうか、今本当にいるんだろうかっていうようなことですね。で今はもっと大切なのは子供を抱いて育てることじゃなかろうかと。だったら今どちらかが仕事をセーブすべきではなかろうかと。でそれがあのなんていうか人生設計と言ってるんですけどね、あのもう少し上手に子供のことを考えるうち、子供が一番辛い状況は何だろうかと考えたら、親がいないことです。ほったらかしにされることですよね。だからなんとかその状況だけは避けたいっていうのが本当は親の立場なんじゃないかなと思うんですよ。だからね、あのこれ前に話したかもしれませんが、あのうちの会社の同僚でね、あの同僚というか、まあ役職的には肩書きの同僚ですけど先輩なんですよ。でその人は子煩悩でね、もう息子がかわいいかわいいで育てて、でもうおもちゃを与え続けて育てて、月のおもちゃの費用が5万円って言ってましたね。こう完全な子育ての失敗ですね。子供はおもちゃじゃなくて愛情を欲しがってるのに、でやっぱ保母さんなんですよ、お母さんが。で、お母さん面白い人で、お母さんがね、他の子、私は他の子は分かるんだけど、この子だけは分からんわ。完全な子育ての失敗。子供は愛情を欲してるのに、やっぱり保母さんで忙しいんです。で子供はほったらかして育ててて、保育園に入れてるんです。で、言ってました、まあ、同僚の旦那さんですよね、お父さんがね。僕にね、あのこの前、まあ、冬休みでねがあって、まあ、要するに母親に甘えられた時があったんですね。そしたらね、もうあれから幼稚園保育園に行きたがらないんだ、もう行く あの幼稚園に行こうと思ったら母親にしがみついて泣き叫んで話さない。やっと甘えられたんです冬休みに。でもう絶対鼻で前でしがみつく。でもう料理作ってる時までしがみつこうとするから、料理が作れないからお父さんが話すんだって言って泣き叫ぶ。だから僕はね、いやそのぐらい母親を欲しがってるんですよ。でそれは本当は小さい時に1歳2歳それ以前の時にね、十分に抱いておかないといけないのを保育園に入れてね、でそのそれを取り戻すために今一生懸命甘えてるんだって。だからあの今赤ちゃん帰り怒ってるでしょ。だから例えば今までだったらちゃんとズボンをかけた、だから服も着てボタン詰められたのができないっていうことはありませんから、いつもそうなんだって今までズボンが履けないとか言ってただこねる。だからお母さんは今まで履けたのを履けないって嘘ついてるだって怒るんですよ。そうじゃなくて甘えたいんですよお母さん。今まで取り戻せなかった、今まで与えてもらえなかった愛情をなんとか今取り戻そうとして一生懸命やってる。で、あのお父さんはね、もう哀れてねって言ってね、子供がね、もうこんなに幼稚園に行きたがらないんだったら、本当に家に行くさせてやりたい、母親のそばにさせてやりたい。だけども、母親は保育園で保護者やってますから、そういうわけにいかない。だから、母親がその家事ができないのをね、もう引き剥がして泣き叫んでるのは辛いって言ってるんですね。で自分はね今まで子供はね保育園に行くのが楽しいんだと思ってた、子供はね友達と行って遊べるから楽しいんだと思ってた、でもそうじゃないっていうのがよく分かった。子供は本当は行きたくない、ちょうどあの子供にとっての職場なんですよ幼稚園と保育園。でお父さんお母さんが一生懸命二人で働きに出て共働きやってますね。で子供はねすごくねそのいい子だから、お父さんが一生懸命何頑張ってるんだから私も頑張らなきゃと思って本当に職場通いをしてるんですかね。本当ですよ。だからあの言ってましたその人が、あのね早迎えっていうらしいですね、あのお母さんが仕事が早く終わって昼に迎えに来る、いつも6時でしょ、迎えに来る5時か6時なんでしょ、それで昼に迎えてくるね、早迎えって言ってね、もう本当に嬉しいらしいんです子供は。でね他の園児にねもうこういっぱい散らすね、今日は早迎えだ他の子供がものすごく羨ましい、その専門の目で見るらしい。その日は一日その場英雄なんです。わかります？そのくらいね子供っていうのはね母親が大事なんですよ。ところが当の母親は自分がそれだけ大切だっていうことを知らない。で会社で疲れ切ってる。で帰ってきて子供を甘えてくる。うるさいから向こう行ってよってやっちゃう。でこれ毎日やったら子供は歪んで育ちますよね。だから僕の言ってるのはね、もう少し子供の心を感じ取ってほしいと。で子供がどんな気持ちで仕事に行ってるのか、仕事ですよ本当あれ。僕言われましたもん子供に。子供の目から見たら僕は遊んでるようなもんです毎日。遊んで暮らしてるように見えるわけですよ。でお父さんはいつも家にいてブラブラしていつも遊んでる。で僕は仕事してる本当にそう言ったんですよ。でお父さんは楽だ、そうだよねお父さんすごい楽だよね、でも一応研究してるんだよって子供には僕は、ね、いつも遊んでるんで人生遊んでますけどね。で子供はね僕は仕事をしてるって言っています。仕事に行ってるんです子供は。だからね誰だってあの明日休日だって言ったら楽じゃないですか、ホッとするでしょ。子供も学校は行きたくないんです。誰もね友達と遊べるから学校に行きたいのはありません。もう疲れ切ってる。で幼稚園も同じです、保育園も同じなんです、みんな嫌なんです行くのが。 できればお母さんのそばにいて甘えたいんです。だから僕が言ってるのはそうやって甘えさせてちゃんと子供に愛情を与えて育てたらすごくいい子が育ちますよことなんですよ。でそのためにあの上手に人生設計をしてお金を貯めるのはもう少し先にしませんかでそんなにお金いらないと思いますよっていう、そういうことを言ってるだけなんです。ちょっと簡単、もう少しうまく生きてみませんかっていう。で、そのうまくちょっと例えてみましょうか。うちの家計とかのこともね話そうと思うんですけど、あこの前ね公務員の年収が600万ぐらいですか、どのくらいなんですか知らないんですけど、ニュースであの600万とか400万とか600万ぐらいだと思うんですけど、平均とかっていうのはニュースでやってたんですよ。で僕がそれは広すぎる、いや多すぎるって言うんですよ、それはひどすぎるって、でそんなのあの取りすぎてるって、 でそんなに日本だけが豊かな生活をしたら、あの他の国で貧しい国がね出てくるのは当たり前だってで言ったんですよね。でうちの妻はもう当然だと思ってるわけですよ。で、あの300万で上等だわって、うちだったら300万もあればって言って上等だわって言うから、僕は300万ってそれマハラジャのような生活ではない君って何を考えてるんだ、300万も儲けたら犯罪だって僕は言ったんですよ。でそしてうちの妻が計算したんですよ。月に15万だったら2ヶ月で30万で6で360、あ180、200万でも犯罪だわって言うような感じ で、うん、でうちはね300万なんてのはもう犯罪ですね。うちの家計のレベルが年収300万で許せないですね。あの180万って言ったらもうマハラジャのような生活ですね。それは取りすぎですね。僕うちはですよ、他の人は言いません。僕はね、いくら稼いでも結構です。でも僕はあのできれば月にね10万以内で暮らしたいんですよ。できればね。でそれが田舎に入っていた僕の一つの目標だったんですね。でなんとかね実現できてるんです。あの田舎に入ってね月10万以内で暮らしたいと思ってたんですよ。でなんとか実現できてる。で本当はもっと減らせないんですよ。5万で作らせたら。だから僕ね税金払ったことない全部免除でなんですよ。でその代わりに僕はね豊かだと思ってます。もう子供とたっぷり子供と話す時間がある。で妻と一緒に過ごせるんですね。もうなんて豊かな人間だろう、幸せな人間だろうと思ってるんですね。でも僕なんかもう月に20万あったら君はなんて贅沢なんだ今そういう世界観なんで生きてるんだね。だからじゃあ都会は無理ですよ。あの都会で月10万というのは不可能です。それ相応の金額は維持ますね。でもなぜかというと都会に住むだけでストレスがたまるから、だからそのストレスを発散するための遊びがいりますね。で都会ではお金出さないと遊べないでしょ。で田舎に行くにもお金がいるでしょ。だから絶対にいくつかの経費がいります。だけど僕みたいに田舎に住んでたらいるだけでレジャーやってるもんですからねあのストレスなんかたまらないんです。だからその辺で上手に都会に住んでもいいんですね。その代わりあの上手に家を作るとかね、上手に家を建てたら金額は半分の1です。しかも健康にいい家が建てられる。で今の合板で接着剤いっぱい使った家だと住んでるだけでストレスたまりますよね。そういう意味で上手に家を建てる、あるいは家を借りる、どこに住むかとかっていうようなことも考えると案外とね今の生活費の、ね、半分ぐらいに減らせますよ。本当に都会でも。あの最近あの節約生活の勧めっていう本が大ベストセラーになったでしょ。で要するに都会でもねマンションを購入してあの生活費半分に減らせるんですね。うまくやればしかも健康にいい生活をしてね。そういうあの工夫をして実は浮いたその僕みたいに月10万で暮らせるんだったら一人が働けば十分でしょね。だからもう一人が完全に子育てに没頭できますよね。でそのもう一人っていう、まあ、僕なんかでもそうだけど毎日残業する必要もないですよね。適切なアルバイトでも生きていけますね。だから本当の豊かさって何なんだろうかっていうところからあの物事を人生というのを設計していくと違う生き方が見えてきますよね。もっと全然違う生き方があるんじゃないかな、本当にそんなにお金いるのかなとか、ね、で僕はあの僕みたいに10万で暮らせとは言いませんからあの自分で自分の人生設計をして自分にはこのぐらいあれば十分だというふうなことをやるとね日本は金がいっぱい余るんですね。本当に巨額な資金が余りますね。それを僕はできればあの本当に上で苦しんでる世界に使えたら上でいる人はいなくなるんじゃないかな、世界は平和になるんじゃないかなと思うんですよ。だからあの僕自身があのどのくらいあの生活費を削減できるかっていうのを実験としてやってるんですけどね。実験だから楽しいわけですよ。悲惨じゃない。だから分かります。年収がこれだけだ。どんなに働いてもこれだけしかないから悲惨ですよね。もっと儲けないのに10万しかないったらもうネガティブですよね。うちは違うんですよ。どうやったらもっと減らせるか。で、今月は食費何万しか使わなかったら偉かった、よくやったってやってるから、あの貧乏なのは全然ネガティブじゃないっていうそういう感覚なんですね。だからそっちの方がね面白いことは面白いですね。だから僕はあのゆとりとか。豊かさっていうのを経済的な面で見てないんでね、そういうふうな考え方があるっていうことで、で、まあ、ちょっと話が飛んでしまいましたけど、 保育園でそういうそのお母さんとかが変わってね、で子供にもっとあの接する時間があって、で子供を抱いてあげる時間が多くならないとさっき言った問題は解決しない。わかりますね。だからお母さんがもう少し目覚めて子供を大切にして自分に抱いてあげる、そうすると子供は緩むんですね。抱くだけで緩んでる。だから、ね、この頃ね、あのうちの子供はね、2階、あのログハウスで2階にロフトがあるわけですね。だからうち僕は後で上がってみるとね、僕の布団で寝てるんですよ。横になってるゴロゴロしてる。どうしてお父さんの布団でゴロゴロしてるのって言ったら、あのお父さんの布団が気持ちがいい。でそうだろうって、お父さんがいつもここで寝てるからね、ここで休むとね力抜けるんだよって楽なんだ。で子供はね、あのお父さんのエネルギー、お母さんのエネルギーを布団に入って添い寝をしてもらうことで取ってくるんですね。だから本当はね、いくつになっても添い寝をしてあげるとね、子供は緩むんですね。でお父さんも添い寝をしてあげた方がいいんですね。だから子供がねお父さんの布団に潜り込んでたら、これはお父さんの愛情を欲しがってると思うんですね。だから一緒に寝てあげるべきなんですね。本当はお母さんの布団に入りたかったらお母さんは欲してるから添い寝してあげるべきなんですね。でところがもう今の子供って保育園ぐらいから別々に寝ちゃいますね。部屋が別の子もいますよね。だから僕の考えではね、思春期ぐらいまでいりますよ、添い寝って。でそれぐらいね、あの両親の愛情を要求している。で特にそれがひどくなると、あの多動性症候群とかね、そういうあの落ち着きのない子がたくさん出てくる。でこの前ね、広島ですからね、 NHK 広島ってあるんですね。そこでね、あの主婦の相談でね、うちの子はね1日にね12回ぐらい泣くと。でなんで子供が泣くかわからない。でどうしたら子供を泣かさないようにできるだろうかって言って、テレビが本当に1日12回も泣くのかと思って、そこのカメラ設置してね、何回泣くか調べたら17回だったんですよで僕はねそのビデオを見てショックでしたね。赤ちゃんが泣くでしょ、泣くからあやすんですよ。で泣きやみますね、バタバタ起こすんですよ。で1日に抱いたのは1回か2回だけ、しかも泣いたから抱き上げて、で30分も抱かなかった。でおっとろして、あとは家事ばっかり、専業主婦なんですよ。でその後何か触れることもないんです、赤ちゃん。ただ泣いたらゆりかごを揺らすだけ。僕はもう信じられなくて、赤ちゃん泣いてゆりかご揺らして泣き止むんならこんな楽なことはない。子供が要求してるのは母親に抱いてもらいたいと言って泣いてるのに、ね、で抱いてくれない、もっと愛情くれと言って泣いてるのに、ちょっと 泣いてるからちょっと怪しい、泣きやんだらパッと下ろす。それが腹を立てて泣いてるのに泣きやまない、こうやっても泣きやまないって、でこうやって怪しい、で今度なんか回して、一生懸命やって泣きやまない、どうしたらいいんでしょうって。ショックでしたね本当に。あれだけ子供の愛情をね無視して、で自分の勝手な育て方をしていて、で抱かないで育てたらうるさくなりますよね。だから一体この人は一日何、毎日ずっと何時間家事やってるんだろうって思うんですけどね。でそのくらいその子供を抱かないんですよ。で 体に触れない。であるあの多動性症候群の親子がありましたけど、父親もね母親もね子供に触れることもないんです。体に触れることすらしない。僕は信じられなかったんです。で要するにね、そういう子供の落ち着きのなさっていうのはどこから来るかって、スキンシップが欠如から来るんですね。だから子供が落ち着きがなくなったと思ったらね、全然親が子供に触ってない、触れてない、抱きしめてない。でそれをあの代わりを保護さんがやろうっていうのはしんどいですよねだからね、現実の問題としてね、あの保育園からねあのマッサージ師がいるぐらいですね。今は悲惨な状況だと思います、日本とか世界中が。で、まあ、これは元正したらどこから来るかというと、アメリカ式子育てをやってしまったということでしょうね。アメリカのような生活、そしてアメリカがやっているような食生活、そしてアメリカ式の生活スタイル、そして日本の文化、それからあのそういう良いものが全部破壊されてきたということですかね。で今アメリカでもあの 日本の食生活見直そうとか、日本のライフスタイルが良かったとかね、言ってるでしょ。そのめちゃくちゃですよね。だから、もう少しね、子供の立場に立って、子供の心をね、感じ取って育ってたら、いい子が育つんじゃないかな、っていうことなんですね。だから、もし体力的な余裕があるとかね、っていうことだったら、できれば子供をね、マッサージ、撫でるだけでいいです。こう肩が上からこうやってね、撫でてあげる。首の上からこうやって撫でてあげる。で足のところ、足の裏のところね、優しく撫でてあげるんです。できれば、そう、手でこうやってあげるだけでいいです。こう首のね、背中もね、こうやって撫でてあげて、手もこうやって撫でてあげるんです。で息を吹きかけながら撫でてあげると、さらに効果が高いと思いますけど、そう、服の上からで、ね、服の上からやるんです。優しくね。そのね、年の小さい子をね、撫でてあげることにどんどんどんどん緩んで、ふにゃふにゃになっていくんです。ここから本当なんです。でものすごく柔らかくなって、ふにゃふにゃになって、だからね、ものすごくね、その日一日ね、素直でいい子なんですよ。ニコニコニコして。じゃあ、性格の悪さって何かって言ったら、本当に孤立なんです。で、そんな簡単なことって誰でもできるでしょ。特に親なら絶対しなきゃね。だから、よくヒーリング講座ってあるんですよ。親子でもっと、触れ合いましょうって、何やってるかって、こう、マッサージとか、こう、撫でる。そんなに一日何時間の講習ってあるんですよ。でもそういう撫でてあげるとかこう、ね、優しくこうやってあげる、愛してあげることが、いかに子供を、ね、緩めるか。で、まあ、それをもし親が知ったら、講座を受けた会話ありますね。だからぜひそれをやってあげてほしい。で、できれば、保護さんの方から親に働きかけて、毎日そういうふうにしてあげてくださいっていうような、何かそういう働きかけをしてもらえればいいんじゃないかなっていう気がしますね。
私はですね、今のお話に出てきたそのお母さんたちの子育て、本当に子供に問題が出てきてどうしていいかわからなくなったお母さんたち の子育ての勉強会を主催してるんですけれど、そのお母さんたちのこう変わっていくところ、実際に変わっていかれるし、お母さんが変わったら子供も変わっていきますよね。でその一番大事なポイントって、私はここの先生の文章の最後のあたりに、常に心の平穏を保つ、そして他者への愛といたわりを育むっていうのがありますでしょ、
うん、
でここのところ の自分自身への愛情を、
はい、
育むというか、はい、それがね一番大きなポイントのように感じてるんですよ、
はい、
実際に見えた、それこそ多動のお子さんを持ってらっしゃるお母さんの講座、お勉強に見えますよね。でそういう時に自分を大好きになってくださいっていうことを言ったら、自分を好きになるってどういうことですかって質問されたことがあって、だから、まあ、自分を責めないことっていうふうなね、答えはしたんですけれども、でそのお母さんが本当に自分を受容できるように変わってくると、そのネガティブな発想をしてた方が本当にもう表情から全部変わって、子育てもちろんやり直しするんですけどね、私自身もやり直ししたんですけど、だからその辺からこう一つ一つ一緒にやっていく、なんですかね、子どもの育て方をやり直すことで自分自身も育て直してっていうか、自分の中にも愛情いっぱいに入れて、でそれが一番私は大事なところじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。それぞれの家庭でそれをやっていけば随分変わってくるんじゃないかなと。一世代で無理でも二世代三世代って続くんじゃないかなっていうふうに思ってるんです、ね、
いや、そう、本当にそう思います。カウンセラーの人がやっていることはそれですよね。癒しっていうのはまず自分自身を癒すことから始める。でそれは自分自身を責めないこと、自分自身を愛すること、でそれに気づいた時が、そしてそれが自分できた時っていうのが、まあ、僕はずっと言ってるんですけど、最初の悟りって言ってるんですけどね、やっと道に足がかかった状態というか、 生きてることの意味に気づいた状態っていうか、そういう世界観、新しい世界観が開けた状態ですね。まあ、これはあの宗教的な言い方をするとキリストの誕生というような言い方をしますけど、自分のハートの中に愛が芽生えた瞬間ですね。これが本当に大切で、これがもうあのこれが本当に癒しなんですね。そして自分があの癒された時に初めて人にあの優しくすることができると、で僕はそのそこのことに気づくということがその最初の悟りと言ってて、あの非常にまあ大事な、もうそこで分かれると言ってもいい、そこに気づいてる人と気づいてない人っていうのは、まあ無限の深淵があると言ってもいいぐらい距離があるわけで、本当にそこにギリギリまで来てる人はものすごくたくさんいるんですけど、それに気づかないであの巻き込まれてしまう。だけど何かの縁とかそういう勉強会とかですね、何かで問題が起きて、でそれを学んで自分自身を癒す、自分自身を愛することで、もっと自分に優しくしていいんだ、言葉があるがままですね、あるがまま、あ自分はあるがままでいいんだなというふうに気づいた瞬間が悟りですよね。だからそういう意味で言うと、その僕は最初の悟りって言ってるその悟りっていうのがあの決定的な意味を持っている。であのみんなにその教えなければならないっていうか、本当は教えるようなことじゃないのかもしれないけど、まあ、伝えなければならないのはその第一歩はそこである。じゃあそれはあのどうしたら一番簡単にそれをその自分自身を受容できるんだろうか、受け入れられるんだろうかっていうと、子供がそういうふうに育つんだろうかっていうと、子供のあるがままを受け入れることなんですね。これ表裏一体なんですよね。どっちが先かじゃないんですよね、これ。だからあの問題が起きてトラブってると、でそれをあの何とかしたい、救われたいと思うで相談に来ますよね。でその子供を受容するためには自分を救わないといけない、でそこに誠実に関わるためには子供をちゃんと見ないといけないっていう、どっちが先かではなくて、その、 あのそういうリンク、円環の中である時にその車輪の中心に気づくっていうか、ね、その私は私で、この子はこの子でいいんだなっていう、それがあのなんていうか、その人親子の中で問題があるって絶対親に問題ありますからね。でそこに気づかせていく、子供に問題があるんじゃない、本当はあなたに問題があって、あなたが自分自身をさばいていることに問題があるっていうことに、その人を責めないで気づかせていくのが指導者の役割ですよね。それがうまいカウンセリングかどうか分けていきますよね。だからあの本当に上手なカウンセラーの人は、人を決して責めないで批判しないで、その苦しんでいる人をそのまま受け入れて、ということはカウンセラー自身があの自分自身を受け入れてない人はできない仕事ですよね。そういうところを突破している人じゃないよね。だからカウンセリングしている人が自分自身を受け入れて、受け入れているがゆえに悩み苦しんでいる人をそのまま受け入れることができて、でそれで自分が、あこの人には自分が受け入れられているっていう感覚の中で自分を受け入れていく、でお母さんがそうやって自分を受け入れた人がその中で子供を受け入れていくことができて、子供が受け入れられて育っていくっていうことですね、と思うんですね。だから絶対の方からやらないといけないんだけど、あの今はもう親を救わないといけない時代なので、あのそういう立場の人いっぱいいると。だけど僕はあのどこからかを出発点取らないといけませんから、それで子育てでね、子供をそのあるがままをね、子供のあるがままを愛して育てていけば、その子は簡単に悟る。
だってあの親が育て直し始めると、親があの頭で分かることと実際にこう胸に落ちてくることとの、はざまで行ったり来たりしてるような時に、子供のがさーっと、
はい、そういきますね。だからどんなに早く行くかっていうと、その子供を大切に育てて、あるがままを受け入れて、あなたはあなたなのだからっていうふうにして育てた子は、あっという間に悟りますね。ちょっと簡単な一言、あれ本を見て、あこうだよなってパッと解くんですね。そしたらそんなトラブルを起こす必要ないわけですね。だからそれであの僕はあのもっと大切な生き方と育て方があると、そうすると子供はこの最初の悟りを苦しまないでパッと通過すると。で別のもっと大切なところで苦しみますよね。もっと高い段階の苦しみがありますよね。だからあのその方が成長する。だからなるべく早くそこを突破した方がいい ていうので、それでそういう子育ての仕方を提案してる。だけど現実の問題はあなたが言われたみたいに、あのその育て方ができない両親の方が、例えば僕の子は何度聞いても現実に不可能なのがいっぱいいるんです。あの道が示されてこうすればうまく育つ、現実にできない。なぜか、親が子供で親が愛情を要求してるから、親が誰かから愛されなければならないからっていう、その人はまずあの自分自身を癒さないといけない。そうすると、あの今あの癒しの講座とかいろんなのがあって、あの自分自身をもっと愛してください、受け入れてくださいっていっぱいありますよね。そっちが大事になるっていうことですよね。
自分好きになるってどういうことですかって質問をなさってた方が、この前あのそれから 1,2 年は経ってますけどね、なんか世界と一体感があって幸せだっておっしゃってました。風ともあの山とかそのいろんな自然を見ても全部自分と一体っていう気がして、とてもあの幸せなんだと。で、あ、一つそれこそ悟りっていうか、
そう、
一つ
抜けたなって、完全にそうですね。だから多分この中に来てらっしゃるそのほとんどはもうそこの半、おそらく半分はその最初の僕が言って悟りっていうのは通過していらっしゃると思うんですよ。あのもしそうでない人もほとんどギリギリのところまで来てて、あと一歩だと思うんですね。で、あの現実にそのそこにかなり遠い人たちがたくさんいて、そういう人たちが本当に悩み苦しんでいて、子育てで家庭が崩壊している、あるいは夫婦関係が破綻している、で悩んでいるっていうことが多いわけですよね。で、そういう人たちはこの公園に行きません。残念ながら来ないんです。本当にそういう人たちが聞いてほしいんですけど、残念ながら来ないんですね。で、あのそうでなくて、あのむしろそれはもう必要としないような人たちの方がちゃんと聞いてくれるっていうのは、なんか変なところがあるんですけど、そういう人たちはまずあの自分を癒さないといけないので、そういうあの自分自身を癒す講座が必要になってくるんですね。でも僕はあのそれはね、世の中にもすごくたくさんもうあると思うんです。たくさん開かれていると思って、でそれであえてそういう部分では話をしてないっていう部分があるんです、ね。
ありがとうございました。あの時間もそろそろなんですけど、どなたかおいででなければ。